スリランカ科学島家族で10日間の旅ボラボラの15。今週はマニング市場で鰹節を探します。ボラボラするのは私、バンバテッペイと。
はい、バンバフミヤです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
家族5人で行った、はい、スリランカ10日間の旅も、はい、今回で最終回を迎えます。
ですね。
まあ、ようやくといった感じでございまして。
まあまあ、長いことお付き合いいただきましてありがとうございます。そうですね、感謝、感激です。はい、ございます。
2016年の2月の15日の月曜日に大阪を出発いたしまして、はい、韓国のインチョン空港を経由して、スリランカのコロンボにやってきました。
はい、うん、来ました。
そこからですね、はい、まあ、約10日間、スリランカをずっとボラボラしまして、はい、また同じようにして2月24日の水曜日に大阪に戻ってくるという、そのような工程でございます。
はい、
で今週はですね、うん、まあ、その旅のほぼ後半の2月の22日の日曜日、
うん、
前回はですね、象の水浴びをボラボラいたしました。
そうでしたね。
はい、今週はその象の水浴びの、はい、その後ということで、まあ、その後から日本に帰国するまでの3日間を、はい、皆様と一緒にボラボラいたします。
はい、
それではですね、早速参りましょうか。
はいはい、
ふみお君いいですか、これで。
もちろんそんでいいですよ。
あ、そうですか、はいはい、今日はあまり言葉が少なめなんですけど。
あ、そうでしたか、はい、いや、どうしようかいな、どんな話しようかなと思って考えとったことで、
はい、
そんなにちょっと少なかったかわかりませんけど、はい、大丈夫でございます。
じゃあ、象の水浴びからですね、また我々は滞在地のキャンディのクイーンズホテルまで戻るわけなんですけど、まあ、道中はですね、はい、前回聞けば、まあ、前回の逆方向ということでわかると思いますが、キャンディの近くにですね、はい、なんと、例 の、 あのナショナルレールウェイミュージアムがございましてですね、はい、まあ、鉄道博物館ですね。
びっくりしましたね。なんであんなとこになるかわからんわな、あれ。
ほんまにね、
国道の横にボーンとね。
しかも電車が、まあ、野ざらしといいますか。
全くそうですね。
僕が覚えてるのは4台5台ぐらいね。
ああ、なるほど、
はい、あの。レールの上にこう電車がそのまま置いてるみたいな。まあ、というかね、あそこ実際に駅なんですよ。
もともと駅やったよね。
もともとっていうか、今もね、駅らしいですね。
駅だったんです
か、ね、なんか駅の。
全然電車が通らへんからね。
まあ裏の国道と駅の間の空き地みたいなところに国立の鉄道博物館があるってあれも不思議なことなんですけど、
ナショナルって書いてましたからね。
他にもね、うん、あのスリランカ、あの北海道よりちょっと小さい面積なんですけど、
う
ん、他にもナショナルレールウェイミュージアムあるかもしれないですね。
わかりませんね、うんうん、
まあ、スリランカ第二の都市のキャンディでございます、そのキャンディの近くに鉄道博物館があって、まあ、せっかくなんで、はい、僕ら何回かこの前を車で通ってましたので、まあ今回しか降りるチャンスがないということでね、あのサナさん、あのガイドのサナさんと、ドライバーのチャンダナさんに頼みましてですね、まあ、10分ぐらいでいいから、
まあ、ちょっと止めてや
る、ね、ここでちょっと降ろしてくれということで、ふみお君とあとよっちゃんと、
はい、
で私てっぺ
い、
サナさんの4人がここから車に降りまして、まあ、ゆいとつぐみは車に残っております、
歩道もなかったんでね、あんまりはっきりしたね。
結構危なかったですよね。
あ、危ない危ない、
あのギリギリなんですよ。
そうです、
もうあのバジャージが通ったりとか、ごっついトラックが通ったりとか、まあ、かなりちょっと、まあ、サナさんも気をつけながらね、
もう独特の
できるだけあの我々をこう
守ってくれてました
。こう 奥の方へこう
導くように、
そうですね、
きつく導くんじゃらしいね。そうそう、なんかバレリーナ踊ってみたいシューシューシューとこんな感じでね、
手の先がこうプンと伸びてね、
非常に感じ
のいい女性っぽい動きのする
感じのガイドさんでしたね。
ですけど、
もうよかったよかった。
どうでしたか。
はい、あ、いやいや、もうね、まあ、
鉄道博物館
炎天下でね、
はい、
もう本当に野ざらし気候やないんですけど、うん、ちょっとまあ中には、
はい、
片流れ式の、まあ、なんか屋根のついたもありましたけども、はい、様々のがありましたね。
いや、ほんまにね、
ものすごい古い蒸気機関車から、あれ機動車というんですかね、はい、それ自身になんかディーゼルエンジンかダーソルエンジン、まあ、その辺僕ら見上げられないところが鉄道素人なんですけど、そんなのがあるかと思ったらですね、貨車みたいのがあったりしまして、いっぱい面白そうなのがありました。
ただ残念ながら、
はい、
この日は2月22日
の他の中入るつもりだったんや、
月曜日、
うん、
満月の日です。
はいはい、
スリランカ満月の日は祝日なんですよね。
はい、そうですね。
入れませんでした。
酒も飲めませんけども、はい、レールウェイ博物館もダメということで。
一応係の方いましたよね。
ガードマンさんがね。
二人ぐらい。
まあ、あれおらんとちょっと危ないわな。柵も何にもあらへんからね。誰でも入れるというね。まあそんな悪いのおらんか分からんけども、まあ外国人の中にはやっぱりてっちゃんみたいな人もおるやろし。
いやいや、スリランカ人にもいますよ。
まあいるけども、まあね、あの、まあ中分からんけど、まあ一つぐらい、ちょっとまあ、あの、あんまり何ていうか答えなしにね持っていかれたらあかんなというようなもんがいっぱいついてましたからね、そのまま、
はあ、
だからまあそれもあって、
まさに我々の思い描く人もいますからね、
ま
あ、あの方もやっぱり、
ね、
まあ、あの人はけど
窃盗はしません
というか、日本のもんしか興味ないかもしれないですよね。
いや、わかりません
ね。方向幕とか指示器とか、
あ、
電車の車輪止める、車輪止めっていうの、
なんか機能三角形みたいな、
何に使うんやろうなとか、うん、
まあまあ、
思いますけど、
うん、まあいろんな方思い 思い出しましたね。あの、せやけど、まあ、まあ、そんな人で、中にはこう、ちょっとね、どうも、商談が抑えられない人があるといかんということで、ガードマンさんがやっぱりおられたんですよね。
そうですね。まあ、我々は、残念ながら、入ることはできませんでしたので、
ただまあ、入れなかった。
あの、外側からこう、眺めながら、はい、まあ、写真も撮りながら、動画も撮りながら、ね、そうですね。はい、まあ、公開、まあ、ふみおくん、また、あの、今、iPad やってますんで、ふみおくんに任せます。ほんまに。公開の方は。
まあ、まあ、10年先でもできるかとかわかりませんが、まあ、頑張ってみましょうね。
そんな鉄道博物館、ボラボラ、まあ、入り口を巡るだけで終わりまして、でそこからまた車に乗りまして、
ただね、はい、あ、ここでちょっと時間よろしいか。面白かったのは、その国道のですね、山の上の方に大きな塔が建てたんですよね。
ああ、ありましたね。
記念の塔が。
はいはいはい、
僕、あれ何ですか言ったらね、思われることがあって、これはこの道路をね、まあ、作ってくれたというか作ったイギリス人の、ね、
はい、
方の名前のついた塔で、
うん、
で、まあ、道路を作った記念に建てたんですよってありましたね。まあ、イギリス人は確かに植民地支配があっていろいろと、はい、まあ、問題もあったにしよう、結構、まあ、そやけど、うん、サノさんをはじめ、
うん、
まあ、イギリスのやってくれたことについては、紅茶の、まあね、エステートプランテーションも作ってくれたとか、はいはい、道路も作った、
はい、
まあ、とにかく、ね、木造の上のですね、あの恐ろしい機械のような感じ あの絶叫マシンみたいな鉄道ではあったけども、
うんうんうん、
これもまあ作ってくれたということで、結構イギリスに対してはまあ、尊敬とありがたい気持ちみたいもね、
そうです
ね、スリランカの方は持っておられましたね。普通植民地の非植民地の人たちはまあボロクソに言うたりするもんですけど植民地
まあ我々の知ってるとこはね、
そうなんですよ。
そうじゃないとこもあるということですよ、ね。まあ、やっぱりあれはその後々の、
う
んうん、あの対応とかね、
そ
そのいわゆる植民地支配してた方の非植民地に対するケアが良くないところだと言われるんちゃいますかね。
だからその辺がね、
はい、
まあ、イギリスはまあボロクソに言われてるところもあるらしいけど、スリランカについてはね、
はい、
比較的まあケアができてたんかいなというような、まあ、そんなたくさんの人にアンケートを取ったわけじゃないですけどね。ただまあ塔があって、その塔も、うん、結構みんなに尊敬されてるみたいなね。第一、その道路を作った人の塔が、あんな高い塔がですね、道路の横の岩山の上に立ってること自身がね、
うん、
びっくりしましたですよね。
あ、普通はまああんまないですね。
あんまり聞いたことないですね。だからまあうまくいったんでしょうね。
そういうこと
ですね。まあそういうことも聞きながらですね、
はい、
不思議な、なんかもうカラフルで原色の電車ね、
うん、
やっぱりレールの幅が新幹線のあれ広いと思うんですよ。だからまあ堂々としてるんですよね。まあ、もう機関車なんかもディーゼル機関車の大きなやつがあったり、今ちょっと、まあ、あの、駐車場の方
が見てもらえませんが、ちょっとこの電車なんて、
はい、
大阪市営地下鉄、市営地下鉄で大阪市電、
うん、
いわゆるチンチン電車とか、うん、あとはあの、ね、京都のチンチン電車とかで、
似てますね。
ちょっとこんな電車ありましたよね。ここまで大きくないですけどね。
デザインがね、日本の電車だとレールの幅からですね、まあ、かなり両方に、両側に広がってるじゃないですか、
うんうん。
ここの電車はレールの幅と車両は同じぐらいなんですよね。
ほんまやね。言われてみれば。
うん、これね、もっと日本やったらガーッと出てね、
はいはい、
してるのに、このレールの幅よりもむしろ同じかちょっとというぐらいの電車があるということは、やはりかなり安定して走るはずなんですけどね。
うん、
それと前、面白いのはこの電車、すべてその、まあ、機関車もそうですけど、客車もそうですけど、ディーゼル機関車もそうですけども、前にこうなんかね、日本の腕みたいなのがこう出てるんですよね。うん、あれも多分あこであの連結のお互いにこれ押し合ってですね、
うん、
まあ、ショックをあの緩めるための、これは日本の電車ないですね。これは今まで見たことないんですけども、
まあ、機関車もありますね。
機関車あるんですよ。すごいですよ。ブルーとか紫
の、
ね、
ちょっとあのイギリスのアニメでありますよ。
もちろんだよ。弁慶号とかね、
まあ、いやじゃなくてイギリスのアニメでね、 あの機関車トーマスっていうのは何弁慶号って、
いや弁慶号にもあるんですこれ読んだのが日本
で俺それ知らんわよ。
俺もそのトーマスも知らんわよ。
イギリスのアニメのこと言うとんねんけど、トーマスに出てきそうなカラフルな蒸気機関車も展示されてますね。
93と書いてました、
ね、これ何でしょうかね、この番号ね。
ね、E1 の93と書いてまして、
E1 じゃなくてこれ EI ですね。
EI ですか、
はい、アルファベットの EI ですね。
あ、そうか、まあ、ほんなそうかもしれませんね。これもなんか前の方の何ちゅうか胸のあたりにグーッと両方押すようなですね、丸いあのこうなんかあの質問の張り手みたいなのが出てますね。
落ち着いて喋ってください。
落ち着いてますよ。まあ、あのそんなんがあったり、まあ、やっぱり動物も当時象もおったんでしょうね、
はい、
動物よけのようなカウキャッチャーっていうんですか、前の方にグーッと飛び出してですね、動物が巻き込まれるような感じの、
はいはいはい、巻き込まれないっていうよりもそうやな、うん、あの車体守るやつやな、これな。
そうそうそう、
まあ、動物の命はどうでもええという、
まあまあ、
車で言うたらバンパーとかね、
まあまあ、から ね、だいぶいっぱい事故が起こったみたいね。ああ。話聞いてます
と。なんか大阪のちんちん電車もね、前にそういう人をさらうやつがあって、うん、
あれはね、
あれは人に怪我させるための、
そうですよね。
ちり取りみたいなやつで
した、ね。まあまあ、網になってましたわね。この辺はとてもこんなもんでさらわれたら、いっぺんに体が切断されるぐらいのね、大きななんかベロッとしたみたいなもん出して、勇ましい、まあ、列車がいっぱいありました、
ね。だからよう見たら、この電車も、やっぱりちゃんと営業してるときは中入れるみたいですね。
当然です
ね。うんうん、建物から電車の間にちょっと短い橋みたいなのがあって、
は
い、
まあ、ホームがあって作ってるんですよね。
行きたかったですね。中入りたかったな。
まああれね、時間があったらね、
はい、
ある程度のお金をね、ガードマンさんにちょっと渡したらね、まあ入れてくれはったとは僕は思いますよ。
あ
まあサランさんがそれやめとき言うはるかもしれんけども、わしらだけやったらね、ちょっとこうやって言ってね、まあ袖の下でやったらですね
やってないですよ皆さん、
やってないやってない、
やってたら話しますから、ここで、ね、うん、まあ、僕ら嘘つかない
で、いやいや、まあサランさんがおったからあんまりね、あ変なことせんかったんですけども、そうそうそう、やったらあの人ならね、OK しはったような顔つきの人でしてね、
鉄道博物館って言えば、僕去年スイス行った時に、ドイツのシュトットガルトというところで鉄道博物館行ったじゃないですか。あれも面白かったんですけども、あれはちゃんとね、屋内に電車を置いといて、でちゃんと電車の中の 裏側からこう見えるようになってたんですけど、まあ、ここのスリランカのナショナルレールウェイフェス、ミュージアムはちょっと簡易タイプですね。
もうこれはね、
屋根がないんで、
クジラの干物作ってるみたいなもんですよ、
ね、クジラの干物、
クジラをどうと並べてね、干してるような感じだったんで、
その何かそのシーン見たことないけど、まあ、あるんやろ。
そんな
あったらね。多分あるんやろ。
まあ、まあ、どっかの国の人に怒られるかも、この藤原ひもの人に何事だって言われるかもわからないけど、まあ、これ漫画のような私の発想ですよ。白長すずらって並べて、
ね。まあ、クジラが電車になってる
んですよ、ね。まあ、もちろんそういうようなイメージで話してるんですから、あんまり真剣に。
まあ、ただ一つ、まあ、先ほど言いました不思議なのは、これが、国立の鉄道博物館っていうのが、それが面白かったですね。
非常に面白いし、またこの開放的な感じとか、
ね。まあ、あとなんでこの場所にあるかっていうことですよね。これもなんか多分意味はあるんですよ。
多分ね。
この場所になんで、この駅のね。
なんかお前が言うたら駅がまずあったり
とか、
ね。
だからで駅の、だから言うたらこれあれですよ。僕らこの前、ナヌオヤから、ペラデニアでしたっけ、あ、てか、ペラデニアからナヌオヤ、どっちでした、ナヌオヤからペラデニア。ペラデニアっていうのはキャンディの隣の町なんですけど。
まあ、キャンディというか、まあ、キャンディじゃないです、あれは。
いや、キャンディ、だからキャンディ、いや、違いますやん。鉄道はどっち、僕らにちゃんと聞いといてください。
聞いとるわ、
全然聞いてへん
やん。忘れとるんじゃん、なもん。もうだいぶ前の
話。どっからやった、鉄道が どっちからでした、ナヌオヤから乗ったんですか、ナヌオヤからペラデニアっていうとこまで乗って、でペラデニアっていうのがキャンディの横の町なんですよね。でここのね、ナショナルレールウェイミュージアムは、あれどっちやったかな、ペラデニアよりもキャンディよりやったかな、そう覚えてる、
それはもうペラデニアと
よりも山側やな。
山側。
ら僕ら多分ここの駅、その電車乗ってる時通ってるんですよ。
そうはずやな。
通ってるんですけど、あまり覚えてないですね。
裏側通っとったやな、駅舎の。
そういうことです ね。まあ、裏側っていうか、線路が表側ですね、普通はね。
そういうことやな、
はい。
覚えてなかったですね、確かにね。まあ、本当に面白かったし、こういう素朴な感じのとこで、まあ、できたら満月の日は避けてね、鉄道ファンの方を行きになりますと。
満月の日というよりも、もしかして月曜時代休みなのかもしれないですね。
博物館やから、
ね。日本でもよく月曜日お休みですもんね。
そこちょっとまたね、インターネットでも調べて行ってください。
調べても分かるかどうか、
鉄道博士の方はね。
そうやな、
まあ、そういう人はね、まあ、調べ方も分かってはるでしょう。
でこの後朝食を取りまして、せっかくスリランカ来たからということで、スーパーで買い物しました。
そうでした。
でこの買い物の時に、まあ、前回も話したかもしれないんですけど、はい、月曜で、そのホヤデーっていう満月の日で、
はい、
祝日なんで、国民の祝日なんで、はい、ということで、まあ、この日酒も肉もなんか基本的にはまあ店でも出ないし、食べたらダメなんですよね。
もう見事でしたね。
で実はこの後に夕食で僕ら、キャンディのクイーンズホテルの近くの、まあ、大衆食堂行くんですけど、
はい、
そこでも僕聞いたんですよ、はい、店員に、
ま
あ、多分ダメやないわ、ビールあるかいたら、ないって、ニカってないって言われましたね。まあ、
てぺ、嫁さんがな、はい、特に好きやから、お前のな。
いや、僕もね、スリランカの、ライオンビールが大好きなんで、飲もうかなと思ったら、
そうか、
まあ、やっぱりダメでしたね。
ね、僕も、まあ、はもう、なかったもあっても、どっちでもいいんですけど、やっぱりお酒の好きな人ってね、やっぱ一日に終わりにいっぱい飲みたいと気持ちもわかるし、そういう人もまた満月がちょっと敵になりますね。
で、今いるスーパーでも、
はい、
やっぱり酒、てか、このスーパーもともと酒売ってないらしいですね。
まあ、
近くに小学校かなんかが。あるらしくて、もともと酒は売ってないんですが、肉は売ってるんですよ。普段は肉売ってるんですよ、このスーパー。ただ、月曜日の、月曜っていうか、祝 日、はいはい、小屋では肉は売らないんですよね、うん、あの肉の入ってる大きな冷蔵庫がもう全く空で一応書いてました、
はい、
あのごめんなさいと英語でね、
あ、I'm sorry と、
I'm sorry とは書いてないですけど、あの sorry って書いてましたね。で今日はあの祝日やから、うん、小屋でやから売らないと。
なるほど。
ただね、あの不思議なのが、うん、加工品はいいみたいですね。
ああ、なるほど。要する
に、
ソーセージとか。
要するに、まあ、ソーセージは売ってないです。うん、あの、形に見えない、た、例えばその、製品の中に肉のエキスとか入ってるような商品ってあるじゃないですか。まあ、だしとかね。ああいうのはいいらしいですね。
そうです。
それは売ってました。
なるほど。
いっぱい売ってました。ただ、あの、ソーセージは売ってなかったです。
はい、
ソーセージもなかった。
わかりました。ただ
ね、うん、魚の肉はなんか売ってたようなイメージがありましたね。
僕はちょっと、もうそれ気がつかなんだですね。
魚どっちやったかな。僕ね、うん、一応 GoPro でも。
ああ、そう、興味持ってやってくれてたんですよ、
はい、
なるほど。
ちょっと見てみましょうか。
やってみましょう。ああ、今映像が出てます。すいません。皆さん見られない。
あのシンガーホームっていうスーパーですね、うん、なんかシンガーっていうのが向こうでよういろんな商売やってるみたいで、うんまあ、非常に近代的な、うんあのうん、スーパーで、うん、あこうスリランカにもこういうスーパーあんねんなということですね、うん、入り口に、ね、なんか警備員さんがめちゃめちゃいましてね、うんまあ、あの僕らみたいなやつをこう監視してるんやなとケルズという名前のスーパーでしたね。でここでね、まあ、こんなあのリンゴとか
ね、
あの果物もありましたし、
ちょっと小型のリンゴでしたね。
それこそファンタとか、うん、あの炭酸水とかもね、うん、売ってますよね。
あ、見事ですね。
缶詰もありますよね、こうやって。
面白いね。
はい、でこの中で、うん、これ、まあ、パン屋さんもありました、
うんうん、
でこれパン屋さんですね。ほらソーセージのパンありますね。
あるね、
まあ、これは OK なんですね、
うん、これはね、
ソーセージ挟んだパンもありますし、
綺麗なショーケースですよ、
はい、でここですよ問題の、うん、左側、
ああ左側ね、
あちょっと今ごめんなさい、あの映ってないんですけど、今の肉 の, あの生鮮食品のとこは何もなかったです。
うんうん、うん
うん、特にこれですね、これちょっと 見えますけど、この左の方ですよ、これ
すごいね、
この冷凍食品売ってるところの横に、うん、ほらこれ何もないでしょ、
もう空ですわ、
これ
どんがら
ね、
はい、
ここは普段肉売ってるんですよ。
なるほど。
帰れますね。いいわ、ちょっと聞いておいてくださいね。
あ、ちょうわちょうわ。ミーツミルノッビソルドンマンデー。そうなんや。
ノーティスト。
これ、ミートやからさ、ミートって何？
牛肉ですかね、ミートは。
牛肉か。牛肉は裏に。っていうか肉を裏に。
そうなんですよ。空っぽなんですよ。
全くないね。
はい。だからアヒルもターキーもチキンも。
結構野生もんもあんねんね。
今エレファントって書いてましたね。
エレファント。
エレファント売ってるんですか？
細かいな。冗談ですよ。
今エレファントって書いとったよな。
エレファントのステーキなんかあったらどうするんですか、これ。それは漫画みたいになりますね。
うんうん、まあまあまあ、そんな感じでね。まあ実際に、そういうホヤでは売ってないということはここで、はい、証明できました。
わかりました。わかりましたね。
皆さん気をつけてください。はい、まあ、隠れて飲む分にはね、多分酒はいいと思うんですけど、実際に公の場で飲む分はやめといた方がいいと思いますわ。
それはやめといた
方がいいと思います。まあ、特にはね、やっぱ仏教国なんでね、そういうアルコールとか肉に対してはかなり敏感になってる。うん、まあ別に飲んでたからって縛かれるとか、
う
ん、警官に逮捕されることはないかもしれないですけど、
まあね、
そういうことですね。まあ、ただやっぱり周りの目もあることなんで、
そうです、
皆さん気をつけてください。
ということでございますね。はい。
で、この後にね、民族ダンスっていうのが、ホテルのすぐ近くの物資寺の横にあるスタジオ、スタジオっていうか、劇場みたいなところでございまして。
2階の席もありましたね。
ありました。かなり大盛況でしたが、そういうのも見まして、う
ん。あんまり僕自身は感動はなかったね。まあまあ普通の踊りやったなっていう。
そうですね。
まあ他のものがすごくスリランカ素晴らしかっただけに、うん、なんかちょっとヨーロッパナイズされすぎたみたいな。
そうだね。
なんかディレクターチームがプロデューサーみたいな人がおった
ね。あ、なんかオバマみたいなやつおったな。
ああいう人が出てく
る、ね、腰がこうヒヤヒヤとか背の高い細い男性の人がいまして。
そうああいう人が出てきて指導すると、まあ民族的なもんもなんかこうヨーロッパの人がね、背抜いたみたいな民族になってしもて、
そう
あんまり伸び伸びとしたダンスではなかったなっていう感じはしました。
音でしたね。
はい。
あの武士の中でもね、ちょっとこんな音してましたけどね、はい、太鼓と笛とで、あとはダンスと、
そうでした、
で、あの恰幅のいい女性が出てきてね、
そうですかね、
いろいろダンスをするとか、まあ、今これ画面出てるのは男性3人と、
う
ん、で後ろの方に笛吹きが1人、
そうですね、
ね、男性3人はあの横打ちの太鼓、
そうです、両手でね、
一つずつ持ってまして、
打ってますで、意外と楽器で多かったのがチャルメラがよう使われてましたね。チャルメラなんて日本やったらちょっとラーメン屋侍でしょ、夜のね、もうこの頃そんな夜泣きそばちもなくなりましたけど、
夜泣きそば懐かしいな、
懐かしい、それはここの方はね、こういう音楽にとかにチャルメラの楽器 機がすごく多かって、で、あの民泊なんか行った時チャルメラがすごく重視されてるんですよ、はいはい、楽器の中でも、はいはい、まあ、こういうとこ来るとなるほど、大きく言うとやっぱりチャルメラっちも重大な楽器の一つやなということがよく分かっておもろかったですね。
はい、で最後になんかあのちょっとあの日の上をこう渡るようなパフォーマンスをやって、まあ、外国人は喜んでましたね、まあ、外国人、僕らも外国人なんですけど、ヨーロッパ人は喜んでました。
まあ、僕らはまあね、うん、行者さんがよう渡らはってね、そうそう、いろんな神社でとこ仏閣でしはるから、あれぐらいのことで別にどうしても、もっと日本の行者やったらもっと燃えてるとこ行っておるわと思いながら、
そうそう、
まあ、ちょっとあの
斜めからね、
しらけてたんですけど ね、
はい、でまあ、そんなですね、あの民族舞踊のショーも終わりまして、で今から、まあ、あのホテル戻ろうかということで、まあ、言うても目と鼻の先なんで、
は
い、クイーンズホテルまで歩いて帰るんですが、はい、そしたらね、こんな音楽が流れてましたね、はい、これあの劇場のすぐ外なんです、まあ、物資寺の横ですね、うん、まあ、サナさんもこの時一緒についていてくれましたけど、
はい、
18時11分です、ショーが終わりましてから帰ります。
これはテープやったんですかね、
でしょうね、大きなスピーカー、あれひょっとしたら生かもしれません、
生の音をスピーカー通して、うんうん、あの沿道で流してる
って、お坊さんがやってるところマイク据え付けてね、はい、なんせも夕方でぼちぼちその夜の帳というような感じになってきて、
だんだん日が落ちてきまして、隣が、これスリランカ最大の湖、
キャンデーコというね、そう言ってましたね、
その横の道をずっと今歩いてるんですよね、
あの水面に夕日が照ってね、うん、後ろにまあ17世紀から続いているというその木造建築の国宝のお寺があるんですよね、
仏師寺、
仏
の葉の、
うん、その間のところを、まあ、皆さんも涼みにちょっと気張りな人なんかに混じってね、僕らはこれからホテルを帰るわけですけども、
まあ、こういう雰囲気はその、まあ、スリランカらしいというか、アジアっぽいですね、ヨーロッパ人大好きですね、
まあそうでしょうね、
まあ、僕らも慣れてるんでね、そのままバーッと帰りましたけど、やっぱりこう知らん人は
そら
こう湖沿いに行って、あの鯉がいっぱいおるんですよ、鯉に餌やったりとか、あとはその水面に映るこの、まあ、夕日というんですかね、
そ
んな撮影したりとかされてましたね、ま
あ、トロピカルというような感じが濃厚でしたですね、はい、まあ、あの気持ちのいい一瞬でした、
はい、
まあ、ゆっくり歩いてましてもこっちも気分がね、わーっとした感じで、
アヒルがいますね、
アヒルがいてましたね、水鳥もおったし、まあまあカラスもたくさんおりましたし、
うん、ココナッツ飲んでる、キングココナッツ飲んでるわ、
お前乗ってましたね今ね、はい、あれも美味しかったですね、うん、
まあ、そんなですね、はい、あの夕日の一瞬を楽しみながら、クイーンズホテルに戻って、まあ、夕食はね、はい、まあ、サナさんも疲れてはるから、
そう、
運転手さんも疲れてはるからっていうことで、まあ、先に帰ってもらって、で僕らはですね、ホテルの歩いてまあ2分ぐらいにある、大衆食堂、
そうです、ね、
3階建て2階建てのなんかビルやったような記憶があるんですけど、
僕ら2階上がりましたからね、
そうですね、はい、でそこ行ってここよう流行っとったな、
ものすごかったですね、
なんかもう俺らでなんか最後みたいな感じやって、
もう入れんかいなと思いましたね、一瞬ね、
でそこで
人気のある、
あの以前この番組でもお料理コーナーで紹介しました、あのロティを、
そうですよ、
いただきまして、
よっちゃんが見つけたんですよね、
はい、辛かったな、結構
ね、
なんか俺の記憶ではかなり塩辛かったような感じやったな、
僕あんまり食べようにしてたんよね、ちょっと辛いな、
まあ心臓にね、
まあまあそう言われてますんで、
血管がありますからね、
はい、まあ、そういうことですね、血管があるんですよ、
でここ面白かったのが、うん、あのやっぱりあのもう、まあ、ホテルの前の道なんで、うん、結構人通りが多くて、うん、あの沿道の人に、まあ、パフォーマンスの意味も込めて、1階で、あのロティみたいなのを焼いてましたね、あれは、まあ、ロティじゃないんかな、
あれ何やろ
うね、なんかね、卵を潰して、あのこのお椀みたいなところでこう焼いて、あの薄いパリパリなやつ作るんですよね、それ僕らもそれ食べたんですけど、まあ、それをもう職人がね、もう一生懸命もう一心不乱に焼いてまして、
よっちゃんがあれかなり興味持ってましたね、
でね、僕にね、撮影して撮影せって、
でしょう、
ね、いや俺も今あんまええカメラ持ってんねんって言ったら、うん、iPhone があるかな言うて、iPhone でね10分ぐらいずっと撮影させられました、
そうやったんですけど、はい、なんかかなりね、やっぱりあの人もこの JOBB の、まあ、食事担当っていうんですか、はい、フードディレクターですからね、
これですよ、まさに、
ああそうそう、不思議な、これね、またこの鍋もおもろかったですね、これフライパンっていうんですか、丸い銅のフライパンで、
多分これまあガスやと思うんですけど、あの幅横がね1メーターぐらいある、うん、そのコンロがあって、うん、そこにね、うん、1,2,3,4,5 5つそのちょっと変わった、
はい、
フライパンが並んでまして、
面白いフライパンでしたね、
でそれぞれにその卵のなんか割ったみたいなやつをこう、そうそう、
向こうが見えるみたいな、ね、生地のもんですよね、
そうなんですよ、
それをもう次々とどれが焼けてるか、もう蓋開けながら、うん、ひっくり返すとかあるかと思ったらまた言える人があったりします、
これがそのできたやつですよ、
そうです、ペラペラのね繊維みたいなの丸っこいね、
薄 めっちゃ薄い、
うん、ちょっと
ドーナツのクレープの生地みたいな、
もなかの皮をね、うん、ものすごい薄したもんで、そのなんか食べてどうちもんではないんですけど、
だからシェフの横に大きいバケツがあって、はい、そこにね真っ白い液体の生地がいっぱい入ってるんですよ。でそれを適量すくって、うんうん、この鍋の中に入れて、うん、でね卵を1個確か割り入れるんですよ、で卵をわざと潰すんですよ、で時間が経ったら、その、あの、なんやろ、フライパンからペリッと剥がれるっていうやつ
ですね。お椀タイプのフライパンでしたね、ちょっと日本で言うたら丼を作るようなねフライパンの大きいやつですよね。
ただよう売れてましたね、これやっぱここの店の名物かもしれないですね。
名物かもからね、まあ、みんなに見せてましたからね。僕あのフライパンがねこうやって買いたかったんですけど、残念ながらちょっと果たせなかったです、ね、
ただこの店安かったな。
そうでしたね。
僕らねその、うん、まあ、文雄、よっちゃん、てっぺい、ゆい、つぐみ、5人でこの食べに行っても、なんかね1000ルピーしなかったんちゃうか、なんかかなり安かった、800か900ルピーで、で僕ら普段食べてる料理って、うんうん、1回でね6000ルピーぐらいしてたんですよ、うん、だからやっぱり、まあ、普段でも外国人値段って合ってんなっていう、まあね、ことが分かりましたね。
そうでしたね、はい、まあ、もうこれはしゃあないこと、
いつも僕ら言うてますけど、まあまあまあ、それなんかあの外人値段があるんで皆さん気をつけてください、ね、世界遺産のとこ、うん、特にあのシギリアロックはめちゃ高いんで、
う
ん、
あれはね、
4000何ルピーやったかな、まあ、日本にしては5000弱ですよ ね、まあ、他のとこの値段と比較するとベラボーに高いのがよく分かりました。
そうでしたね、まあ、双眼鏡で質問してもらってもいいかも分かりませんね。
そうですね、
はい、
まあ、そんな感じで2月22日月曜日のホヤデー国民の祝日ボラボラ終了いたしまして、
はい、
次の翌日
そうですよ
2月の23日の火曜日、
もういよいよ帰国ですよね、
まあ、最後のスリランカ、うん、スリランカボラボラこれで最後ですね、あとはもう飛行機で帰るだけなんで、
そうです、
2月の23日帰り、まあ、この日の一番の目的は、うん、マニング市場という、
そうです、
まあ、スリランカの首都コロンボにございます、スリランカで最大の市場がございまして、はい、マーケットがございまして、はい、まあ、そこでですね、はいはい、まあ、今回のスリランカボラボラの、
う
ん、そのスタートの起源となったような、あの、まあ、日本でいう鰹節ですよね、
そうです、
鰹節が実はスリランカ起源じゃないのかということを文雄君が思い立ったことからこの旅行スタートしたんですよね。
まあまあまあ、それが大きな、まあ僕としては大きな目的やってね、皆さんにも引っ張り回したみたいなところあったんですけども、
ただその目的がまあ一番最後に来て、まあここしかチャンスがないんで、
そうそう、
いや、マニング市場、まあ、マニング市場っていう名前は僕ら知らなかった、この時はね、あの日本帰ってきてから分かったんですけど、スリランカの市場に行ってさ、かつお節を探そうや、しかも買おうやっていうことが今日の一番の目的ですね。
というか、まあまあ、ここに僕本が何冊か持ってるんですけどね、
スリランカの本でね。
これあの堺ちゃん、あの明石のね、南仙北馬という面白い出版社があるんですけども、
はい、
そこの出版物で、ね、南の島のカレーライスというね、こういう面白い本があるんですよね、
はいはいはい、
これはスリランカのことに非常に詳しい丹野さんという人がですね、
はい、
丹野富雄さんという方なんですけど、この方がお書きになった本で、
はい、
これは非常にスリランカのことはもうものすごく詳しく書いてますんで、
うん、
皆さんもこの南仙北馬のこの本買ってもらいたいんですが、
はい、
もう一つね、同じく南仙北馬が、あのこのスリランカ学の冒険という庄野守さんという人がね、
うん、
この2つの本を出してはるんですよね、
はい、
これが僕、まあ、スリランカ、まあ、いろんな知識を今までガタガタと自分知ってるようなこと言うてましたけど、ほとんどこの方2人のおかげっていうのがね、
はい、
まあ、あの最初からまあ言ったことではあるんです。そんなんでこの本にもともとその、スリランカに、
はい、
鰹節があると、
うん、
で僕は鰹節言うたらもう日本起源のですね、日本独自の、まあ、日本人の創作した調味料や思てですね、
うん、
そのように、まあ、皆さんにも偉そうに話をしてきたこともあったんですけど、
そうなんです
か、そうなんですよね、
それ知りませんでした、
知らんことは、ね、いっぱいあって、はい、それ知ってるようなことを言うて僕今まで人生送ってきたところあるんですけど、
はい、その日本起源と思われてた鰹節が実はってことですよね、
この島にこの本によるとでそうじゃない、はい、ということが分かって、しかもそれもまたね、スリランカ製じゃなしにモルジブというね、
あ、なるほど、
モルジブというスリランカの近くにあるインド洋に浮かぶ島独特の産物で、そこからおそらく、まあ、その辺りで起こったやつがですね、
はいはい、
日本にまでこうずっと伝わってきて、まあ、一番極東の日本でですね、まあ、製法が完成されたみたいもんで完成品はできたんですけども、もともとそのカツオという生の魚がですね、
はい、
熱帯でたくさん取れるんですよね、パラゴでも僕もカツオ ツオ船見たこともありましたし、うんうんうん、もうたくさん取れた時にどうして保存するかと、うん、昔はまあ昔は今は冷凍庫がありますから、うん、冷凍庫で保存するんです。ああいうところでもう魚の生ってすごく腐りますでしょ、
はい、
だからやっぱあの辺の人の知恵でですね、取れたカツオ節をあるいは他の魚を干すとか、まあ、あのいわゆるカツオ節に加工するとかいうようなことがやっぱあったんでしょうね。
なるほど。
でその流れがまあ黒潮に乗ってきたというんですか、山際国を抑えないですけど、そんな格好で来て日本に来て、まあこまでもう芸術品と言われるまでなったというようなことがあって、それやったらまあ、うん、いっぺんそのね、できたらモルジュブまで行きたかったんですけども、僕が乗った飛行機はね、はい、モルジュブまで行く飛行機なんです。
あ、そうなんですか。
韓国の。
あの、今回乗った飛行機ね、日本から来た。
大韓航空の飛行機の最終点はね、スリランカじゃなかったんですよね。モルジュブまで行くんですけど、僕が一人行くわけにもいかんので、まあ途中下車したんですけどね。
途中下車っていうか、
下車、なんちゅうか。
まあ下船っていうか。
下校っていうんですか、はい、わからん。まあそういうようなことしたんですけどね。
結構ね、あの、まあ、近いといえども離れてます。
うん、まあまあ半1時間ぐらいでしょう。
あ、まあ、飛行機で飛んだらね、
だからまあ行って帰ってきてもよかったんやけどね。あ、まあ、私も帰れるようになったら向こうでまたねあったら
あ
かんと思
う。いや、まあ一回もう一回僕行きますんです。なんか、
あ、そう、
だから一緒に行きましょう。
あ、ほな一緒に連れてくださいますもんね、
はい、あの、だからその時はモルジブ行ってね、
モルジブから始めましょうかね。
そうそうそう、
まあ、何のかのカツオ節に来るんかわからんけど、
ただね、フミオ君、その理論から言うと、もしかしたらこのスリランカと日本の間にも、あるかもしれないですね。
そうです
ね。鰹節どっかに。
当然あるでしょう。
あの地図で見たらね、マレーシアもあるし、
当然当然
ベトナム、タイ、でビルマ、フィリピン、インドネシア、まあ、いろいろ、まあ、台湾も、中国もあるんですけど、どっかにあるかもしれない。
ね、まあ、どっかにあって、いろんな魚のほら、ニョクマムとかね、魚で塩を作ったり、
魚醤的な、
ね、塩辛を作ったり、そういう保存食品もあるんですけどね、鰹節っていうのはどうも皆さん、いろんな、まあ、方が調査してはんねんけど、今のところは、まあ、枕崎っていうんですか、中心地がね、それとこの、あのモルジブのね、
モルジブね、
うん、で、まあ、それしかないと言われてるんですけど、
なるほど、
まあ、そこまで僕も、鰹節調査するか別としても興味あったんですよね、
はい、
でもっと面白いのはこのモルジブの鰹節はここで作られるんですよね。モルジブで、モルジブで作られるんです。
ああ、なるほど。
そしてそれが全量輸出されるんです。モルジブの人は食べないんですよ。これが何でかわからないんですけどね、
まあ、モルジブの人はもっとうまいもん食えるということかな。保存する必要がない、ま
あ、うん、あるいは元は食べてたんかもしれんけども、なんか、
まあ、金になるから、
まあ、多分そちらの方ですよね。そんなんで
経済的な意味で、
ね、経済的な意味で、あのね、あの今はモルジブはまあ非常に新婚旅行とかそんな、
いや、モルジブね、これ
旅行の、
あの地図で皆さん見てください。
そうです
よ、こんな街ですよ。おもろい街ですよ。
もう、それはもう、この島、ぐるーっと大きなね、干渉っていうんですか、丸いサンゴ礁が、大きな、もう、浮かんでるということでですね、この島はもう、ただ行けるのはね、
はい、
普通の許可で行けるのは、真ん中にある島だけなんですよ。
ああ、なるほど、ね。
この空港のある島だけで。
ガンっていう。
ガンっていうんですかね。
ガン国際空港って書いてますけどね。
まあ、まあ、そこだけであって、そこから先は、ここで観光客はストップで、はい、先までは行かんといてほしいと。
あ、なるほど、ね。
自分らの生活があるから、
あ、
うん、だからそこでまあなんか許可とかそんなのをまあ取るとですね、チャーターをして、まあスピードボートをチャーターしていろんな島に行けるということなんですよね。そういうような、まあ、はっきりした政策とってのおもろですよね。これ海峡都の島ですけどもね、そんなんでそこでイスラム教の島ですね、そこで作られた、はい、カツオ節がですね、全量スリランカに輸出されるんです。で、前も言うた、今はモルジブは観光立国してますからですね、
はい、
外貨は入ってくるけども、以前観光的に何の、まあ、あんまり価値もなかった時代があったんです、ここもね。そういう時はもうここの外貨獲得というのはですね、カツオ節しかなかったわけですよね。スリランカのカツオ節しかなかったんです。それでここの、まあ、やる、今、まあ、海峡と言うんですか、まあ、そういう人が作ったやつ、作ったもんをですね、今度はまた、持ってくるのがですね、これまたね、あれですわ、ほら、民族が2つありましたね。
あ、タミール人。
タミール人。タミール人の方、はい、この方々は、インドのですね、宗教を信じてましたね。
ヒンズー教。
ヒンズー教を信じてました。それで、この人たちが持ってきて、それを使うのは今度仏教徒のですね、
新原人。
新原人が使う。こういう面白い3つのこう、リレーの仕方。これでも、
これあれですね、モルディブからも直接スリランカですか、なんかインドに行ったりはしないですね。
いやいや、
紅茶の時はなんかインドになんか行くとか行かんの。
あ、まあまあ、
違いましたっけ、
まあ、ちょっとまあ、その辺はあれですけども、要はもうこれについてストレートに、まあ、新原人の貿易商人っていうんですか、そんな人が、まあ、持ってきたというんで、そこまで調べてないんです。本に書いてあるから間違いないと思うんですけども、まあまあ、そんな面白い商品でね、それでそれがしかも、 あのこれ普通の人が買えないぐらいの高い値段やってるんですよね、うん、カツオ節が。でそんなんで、まあ、あのてっぺい君も覚えてると思いますけども、いっぺんどこかの食堂行った時にですね、うん、聞いたじゃないですか、そのレストランのマスターにね、このカレーあのにですね、このあのあれあのモルディブさんの、ね、モルディブフィッシュとかいろいろ言い方があるんですけども、向こうの言い方ではですね、これね確か、面白いですね、ウンバラカタっていうんですよね、あのこの、あの向こうの新原語では、はあ、でウンバラカタが入ってるかということを、まあ、サンさんに聞いてもらったらですね、そのマスターがもうちょっと飛び上がるぐらいの驚きを出して、そんなもん入れてたらこんな値段でできへん
そんなおもろい人おった
よ。おりましたよ。これへーっとしてね、何この人聞いてるんかいなと、いや、まあ、サナさんはまあわしが聞いてくれ言うたら気があったんですけどね、それほどまあかなり高価なもんで、普通のレストランとかは使ってないというような調味料なんですけど、一種のだから、まあ、スリランカの味を決める調味料としては、このいわゆるウンバラガタがまずあって、でヤシのミルクがあって、うん、あとは唐辛子やと、この3つでスリランカの料理がですね、の基本調味料ができているというね、まあ、よっちゃんもあのいわゆる今うちの放送でも少量担当してくれてますから、そんなこともよっちゃんも興味あったもんですから、それがまあのあの何時か、まあ、ずっと旅行の間頭をよぎってですね、とりあえずまあ最後の日はコロンボ行って、このいわゆるウンバラガタがどんな格好で売られてるのかとか、なんぼぐらいのもんなのかとか、実際ウンバラガタを、まあ、買うてきてですね、それで料理を作ってみたいなというような、そういうまあ料理的な知的好奇心もあったわけですね。
でまあ、僕らお料理コーナーでも、はい、使いました。
使った。
ウンバラガタは。
そうでしたね。
カツオ節は使いました。チャーハンか作った時かな。
でしたね。
スリランカ式チャーハン作った時かな。使いました。
まだ、まあ、結構残ってますのでね。
はい。
まあ、一部、そんなことに興味持ってる人にあげたりはしましたけども、これからもまたウンバラガタを使ってですね、料理を作っていきたいと思うんですよね。それで最終の、まあ、ハイライトとして、このウンバラガタの売ってる市場を、
言いましたね。
見に行きたいということで、はい、今、てっぺいが言うてくれたとこ行ったわけですね。マーケット
そうですね。でね、クイーンズホテルから、はい、まあ、大体3時間半ぐらいです。
でしたね。
で、国道1号線。
そうでしたね。
A1 という道があるんですけど、はい、まあ、パン屋さんでね、うん、A1 というパン屋さん、僕ら知ってますけど、はいはい、その A1 という名前の道で、クイーンズホテルのあるキャンディから、
はい、
このマニング、市場のあるコロンボまで、はい、まあ、だからこのキャンディとコロンボ間が一番スリランカの中でも重要な道なんですよ。
まあ言うてみたら東海道道やみたいもん
ですね。日本で言うと国道1号線ですよ。まだやっぱ日本もスリランカも大事なもんには位置をつけるんだよ。しかも A の位置、まあ、A の位置ですからね。
エースやからね。
はい、はいはい、で距離にすると大体140キロ弱ぐらいだと思います。Google の地図によると、まあ116キロか、まあ、120キロかな。120キロぐらいです。
当日朝やっぱりあのサナさんがバスに乗った時に、我々のマイクロバスに乗った時に、うん、一応大きな流れを抗議してくれましたもんね。
そうですよね。
そんな言うてはったような記憶があります、
うんうん、
はい、まあ、そこで、まあ、あの順調に走りましてですね、はい、まあ、主な渋滞も巻き込まれずに行ったんですよね。
途中にどうも高速道路走ったみたいな、感じも僕はしております。
なるほど、ね、
まあ、あまりよく覚えてないんですけ ど、ね、でまあ、途中ね、やっぱ3時間ぐらいかかるんで、あの昼飯を食べにですね、
です、
まあ、沿道の立派な、あの喫茶店というか、あのレストランに入りまして、まあ、
ホテルみたいなレストランでしたね。
ここでちょっと面白かったのが、やっぱり外国行って一番楽しいのはトイレじゃないですか。
あ、まあまあ、
トイレがどうなってるか、うん、まあ、僕はあんまり汚いトイレは好きじゃないんですけど、だからね、スリランカちょっと心配してたんですが、うんうん、ただスリランカでも僕らが今回行った場所ではあんまり汚いトイレはなかったです。まあ、フミオ君は汚いトイレも行ってるかもしれないですけど、
まあ、僕は周
りと平気だからね。僕はあの綺麗なトイレを選んで行ってましたんで、はい、はい、今いるですね、レストランの、うん、トイレも綺麗でした。ここどうもなんかイギリス資本の入ってるレストランやったんですよね。あの店に出てくるその飲み物の下とかになんかこうあのザラザラとした紙がついてくるやんか、うん、あの紙に、ね、うん、なんかイギリスっぽい名前が書いてたんで、うん、多分間違ってないと思いますわ。でここのレストランのトイレもめちゃめちゃ綺麗で、
うんうん、床もおもろかったね。
床がね、あの黒と白のツートンカラーの四角で、うんうん、なんかちょっとあのおしゃれなね、
クイーンズね、 ホテルの床もそうやったん、トイレが白と黒やったん。そうなんや。僕の部屋は、まあ、部屋に出ちゃうらしいですけど、ね。
まあ、これがもしかしたらあのなんかイギリス調というか、ちょっとヨーロッパ調なのかもしれないですね。
昔の100年か200年前のね、
あ、トランプみたいな感じやな。
まさにトランプの似てましたですね。
ここのトイレが何が面白かったかというと、はいはい、スリランカでも、まあ、踏み岡は特に困ってたんですけど、小便器の位置がめちゃめちゃ高いんですよ。
いわゆる朝顔型って言われてる男子小便器ですよね。
もうおちんちんがつくぐらいね、踏み岡やっぱ足短いんで、
いや、あの届かないんで、ついたらいいんですけどね。なんか噴水するような格好でね、
はいはい、
こううまいこと便器の中入れんと。
だから普通おしっこって上から下にするんですけど、ゴミ箱の場合は
上向けるんです、
下から上にするんですよね。たまにこう位置がずれたりして、自分に手に引っかかったりして、困ったこともあったんですよ。
あの尿圧が低くなるとですね、ずるずるずるとおしっこが落ちてきて、ね、
ちょっと途中ジャンプしたりして
ね、ジャンプしたりズボン汚したりしてね
背伸びしたりして
大変ですよねこれも。
ただねやっぱそうやって困ってる人も、まあ、スリランカにとってそんなに大きくないんですよ。
そうです、
あの、まあ、日本人と変わらないぐらいの、ね、まあ、
ちょっと大きいぐらいかな。
そうですね、だから、まあ、僕らと同じような悩みを持ってるはずなんで、多分ここのホテルの人は、そういう、まあ、いわゆるトイレ弱者に対しても配慮できてるんですよ ね、
あれはね、
びっくりしましたね。同じトイレの中に扉がもう一個あって、
はいはい、
その扉開けると、今度は背の低い小便器のあるトイレにがあったんですよ。
僕あれね、ちょっと初め気悪してね、これ子供用のトイレちゃうかいなふっと思ったんですよね。子供もやったんかも。
いやけどどこにも書いてへんし、
あれちょっとね、ほんで小さいとこ大きいとこ言うてくれたらね、僕最初大きいとこでしてね、なんか苦労して飛び上がったり、いやそんな苦痛を味わうことなかった
よ。苦痛やな、ほんまに。
いや、だからあと開けてもっぺんやったんですよね。やっぱりこれでし直さなあかんなと思って、残っててもいかんってこともあ
った。やりやすかった。
やりやすい。それはもうやっぱり引力の作用で、上あもう膀胱グッと締めんでもな、そのままドロドロドロと流しと
く
の変な話やけどね、すいません。
まあ、やっぱりこう2種類作るべきですよね。
と思いますね。
やっぱイギリス人基準にするとでかくなるんです
よ。そういうこ
と。まあ、ロシアでもそういう話はありましたよね。
ロシアもひどかったですよね。
ね、スリランカやっぱりね、イギリス人は今はもう統治してないので、まあ、できたらスリランカ人に合わせてほしいなと思いましたね。
まあ、それはありましたね。は
い、まあ、そんなトイレがございまして。
あ、このね、
はい、
トイレ住んで
で、ここで結構僕ら買い物したんですよね。
買い物した、買いました。
で、その買い物した。
お土産も買ったよ。
商品、確か、JOBBB で紹介しましたよね。
紹介した
と思います。なんかお料理コーナーかなんかでやりましたよね。
不思議な爪楊枝とかね。
そうそうそう。
なんかこんなもんがあるんかっていうのも。
あれ、ハッカ臭のする爪楊枝です。あれで ね、 あの、カスを取ると、歯が綺麗になるとか。
はい、あ、そうですか。
あんまならないです
よね。いやいや、ね、もう一つ、まあ、あの、ね、強烈な歯磨きもあってね。
ありました。辛い歯磨き粉ね。
もうあれもね、僕もちょっとやったらね、なんか歯茎が痛くなってね。悪いけど、まあ、勧められたけど、あれはもう使わんと、その、置いてるんですよ。
置いて
る。まあまあそんなことがあって、ほんであのくるくる寿司やったんここやったかな。
いや、これはね、
次やったな、
あのコロンボに行って、
行ってな、
で市場ボラボラ終わって飯食うたんですよね。
そ
う
そうそう、まあ、それで後で話しても
いいわね。あ、別に今話してもいいです
か。そうか、もうなとにかくここで初めてね、回転寿司、はい、コロンボで出会いました。これはおもろかったですね。
いや、というかね、あそこ全体的になんかちょっと日本食多かったですね。
そうでしたか。
あのショッピングセンター。
あ、なるほど。
今、まあ、言うてもコロンボって、日本で言うたら東京みたいなところなんで。
そうそうですよ。
そのスリランカの中の、まあ、最先端が集まる街なんで、やっぱりあの、ああいう、まあ、大型ショッピングセンターって、まあ、日本で言うたらイオンみたいなやつがあるわけですよね。
そうでしたね。
で、外国の食品が食べれるということで、まあ、日本食もありましたし、ヨーロッパ食もあって、
はい、
で、その中で、
はい、
なんと回転寿司が。
もう、玄関入ったとこでね、はい、あれと思ったらね、ショーウィンドウにね、もううなぎ丼みたいなもんからですね、マグロのトロとかね、あれ日本で作った食品見本やと思いました。ずらーっとなんて、いやいやこっちゃと思って、これどない職人さんがね、どない服、あの、まあ、服着てですね、お寿司握ってはるんかいなと思って、なんか覗いたらね。
これアーバンキッチンっていう名前ですよ。
キッチン
全体がね。
あの、
食べるとこは、フードコートがね。
なるほど、
なるほど。UK ってまさになんかユナイテッドキングダムみたいな ね、
いいですね。
ちょっとイギリスっぽい感じしますけど。まあ、
このデザインも非常にヨーロッパっぽいですね。
ヨーロッパですね、これ、ね。で、そのアーバンキッチンの入り口は入ってすぐ左です。
そうそうそう。皆さんよかったら行きはったりですけどね。はい、そのいわゆるぐるーっと回るね。あのベルトコンビアが、ね、回ってるんですよね。ほんでね、あのどれだけ人が、
これすごいですね。
面白いでしょ。
ほんまに回転寿司じゃないですか。
お前知らんかったこれ。
いや、僕中入ってないんですよ。
あ、そうですか。僕悪かったけどね、ちょっと、まあ、日本から来たからちょっと撮影させてくれてマネージャーに言うたら、はい、おーやってくれー言うて言われてですね、宣伝せよいう感じでしてね、撮らしてもたんですけどね、マネージャーにお客が少ないですねって言うてしもたんですよね。それ言うなっていう感じで笑ってました。
日本語わかったんですか。
いやいや、まあ下手くそな英語です。それらしいことを僕はつぶやいたら向こうも、
綺麗な寿司屋やないですか。客はいないですけど、
真っ赤なね、 椅子の真っ黒のね、なんか台でね、いかにもその江戸っ子っていう感じの、ね、江戸っぽいね、長谷園やないですか、ああいうような装飾のですね、
はい、
まあ、あの、もんで、ほんで、ちゃんと書いてあるのが中国語書いてあったのびっくりしたんですけど、歓迎とかね。
ウェルカム。
ウェルカム、いらっしゃいませ。
で、繁栄。
そうですね。で、ハラルと書いてました。だからイスラム教の方も、ここは大丈夫やということで、
なるほど。
まあ、日本食のブームで、まあ、世界中に寿司があるとか、ラーメンがあるとか言うたんですけど、スリランカでこういうレストランを確認できたのがね、面白かったですね。
この名前ですよ、ポピー花。
そう、花です。消しの花でしょ、ポピー言
うと。ああ、そうなんですか。
多分そういうことだと思いますね。
ロンドンとコロンボに店があるんです
かね。コロンボですね。だからその UK っていうもひょっとしたらロンドンがまからね。
あ、まあまあまあ、そのどっちとも取れるように。アーバンキッチンの UK やし、ユナイテッドキングダム、イギリス、ね。
だからその資本やから、ひょっとしたら、この、まあ、ポピーあの
花、
あのもうロンドンのね、どっかに、まあ、回転寿司やってあるのかもしれないと思います。
シックスカラー、
はい、
シックスプライス。
そうです。
色で分けてる。
皿が違うんです。
結構高いですよ。
高いです。だから
ね、一番安いのがね、170ルピー、
はい、
スリランカルピー、
はいはいはいはい、
一番高いのが420ですね、
で僕ちょっともう高い高いと指をさしたらね、
うん、
指ポーンと折られる言うたかんぞっていう感じでね、言うたかったんで、まあ、言うてしまいましたけども、まあ、
だからちょっと根の張る回転寿司屋ですね。
そうですね、まあ、いやおそらくね、はい、世界中にある日本食っていうのはね、
うん、
この根が張ってると思いますよ。
あ、日本で言うとはね、100円で食べれるくら
寿司
とかね、
だからそういう意味で言うとやっぱりその根の高さっていうのもですね、憧れみたいもそそって、はい、まあ、有産階級の方にですね、
そういうことですね、
行って、まあ、それちょっとお金のない人も行ってみたいなになって無理して行って、まあ、一皿しか食べんとかね。ただまあ、ちょっと悪いけどあんま売れてなかったんで、みんなね上にカバーがかかってね、乾かんようにしてたんがね、ちょっと気の毒でしたね。
なるほどね。そこに、まあ、醤油もちゃんとあって、
醤油がね、これもうどこの醤油と出るか、山さやった
。山キッコーマンじゃないですか。
キッコーマンじゃなかった
んですよ。
僕も野田のキッコーマンかもだね。なかなか関西の山さ醤油が入ってましてですね、まあ面白かったんです
けど、
まあ、
皆さんぜひこの ポピー花行ってください。行ってあげてください。
ロンドン行ったりね。
あ、ロンドンもあるかもしれないですね。
両方あると思いますので、またね、JOBBB で聞いたということで ね、マネージャーに言うと負けてはくれませんと、変なおっさん言われるかもわかりませんが、言っていただきたいなとも思います
。まあ、そんな面白い、
まあ、いろいろ体験があります
ね。レストランもありましたね、
はい。
でまあ、その前に僕らが行きましたのが、
はい、
そのウンバラガダを求めて、マニング市場でございます。
僕とよっちゃんの、まあね、はい、長年ではないんですけども、2ヶ月ぐらいの間などに包まれたウンバラガダを求めて行ったんですよね。
いや、この市場すごかったね。
面白かった。
まあ、残念やったのは、このもうちょっと長いこと行きたかった。僕ら1時間ぐらいしかこの滞在時間がなくて ね、
これでも他のところ省略しても
う
てね。
そうですよ。
もう最初はちょっとこれも入ってなかったみたいなんだけどね。まあ、僕らがまあ強烈言うたもんやから、まあ、サンさんも、まあ、この会社としてはこんなとこあんま行ったことないやろけども、はい、ということで言ってくれたの
が LSR、
まあ、高級的な、ね、どっちかというと旅行会社でしたんで
ね、
まあ、ここはまあ一番僕は伸び伸びできましたね。ここへ来て初めてアジアの国っていうか、まあ、他のところも面白かったけど、
ね。まあ、今まではね、どちらかというとこうリゾート系の場所でしたからね。
観光系のね、
ちょっとまあ JOBB 的には物足りなかった部分もまあ少なからずあったんですよね。
最後にまあ山が来たなという感じで、これどう言うたらいいんかね、この、まあ、雑というか、
ちょっと音聞いてみますか。
はいはい。
町に到着、市場に今から行きます。
市場の横に駐車場があって、
はい、人も車も
で、そこの駐車場に車止めて今から道路を横断していきます。
数十万人のクランポ、
まあ、この市場がですね、はい、コロンボステーションの北側にありまして、ほぼインド洋沿いなんですよね。まあ、コロンボ自身がね、
はい、
このインド洋に面してる町なんで、
そうですね、
まあ、非常にわい雑な感じというか。
いや、面白かったですね。
まあ、暑いんですよ。何かという暑いんですね。気温がね、もう30数度ありまして。
まだこれ2月でして、
ね、
5月になったら暴動というか、まあ、喧嘩が多いとかね。
もうね。
6月は大変やと聞いてたんですよ。
まさに今の時期じゃないですか。
もう今はもう
ラジオを、ね、収録してる時です
。いろんなところでね、ひょっとしたら警察とか走り回ってるかもわかりませんね。なんかしたなりますよ、暑さはたまりません。かゆなる体はね、まあ、汗は出るということで、まあ、そういうようなところで、まあ、ちょっと静まった時代やったんですけども、やっぱり市場というのはこの体質が出ますし、食べ物が出ますね。
まあ、背の低い あのバラック小屋みたいなのがずらっと並んでまして、
トタンというか、
そうですね、トタン屋根ですね。
錆びたトタン、錆びたトタンのっていう歌がありますが、
あ、そうなんですか。
ないです
よ、今作って波形になった屋根で、中入りますと、まあ、このように各商店というか、もうどこからどこまでがあなたの商店がわからんような場所なんですけど、まあ、そこで野菜売ってたり果物売ってたりとか、ま
あ、野菜系行ったんですよね、青果物の方に。
そうそうそう、リンゴとかね、はい、まあ、キャベツも売ってますね、
いろいろなも売ってました、わけのわから
ない、売りみたいな、はい、まあ、これゴーヤですか、ね、
これはゴーヤか、まあね、
濃いやつ売ってますね、
もうなんか値段はね、もうあの値段もわからんかったし、そのもそのもの自身もよっちゃよく知ってましたね。
あ、
だいたいもう彼女に聞かんとわからんぐらいの、いろんなもんが地べたそのままに掘って、剥いた皮も地べたにあるわね、ゴミもあるわということで、
かぼちゃもありますね、
かぼちゃはもう、ね、何十トンとナス積んでましたよ、ナスも、はい、ナスもそんな小さい丸い、
なんかちょっと泉州ナスみたいなね、水ナスみたいな感じの、
こんな大きなスイカぐらいのナスからです、長さが1メートルぐらいのナスから、
じゃがいももあります、
じゃがいもがたくさんありましたね、もうこれはすごいです、もうね、これ足して上向いて歩いとったらじゃがいもで踏んでね、ボテンと焦げそうになるような、本当にすごかった、
玉ねぎ、唐辛子、
はい、これすごいでしょ、唐辛子、
ね、唐辛子辛そうや
ね、人のうどんみたいな腕があるような、で豆がね、1メートルぐらいあるような豆があったり、これが小さいな豆があったり、
ライチみたいなのもありましたね、
あ、まあ、その果物もいっぱいありましたわね、
トウモロコシ、
はいはいはい、まあ今もうずっとこれ確認したがり言ってます
けど、この建物はもともと市場やったんですかね、
これ市場として建てた前と思いますね、
なんかもうね、すごい建物なんですよ皆さん、今屋内入ってるんですけど、まあ、もうなんかあのなんかちょっと内戦が起きた場所みたいなね、まあ、雰囲気としてはね、
ウソボとかね、そういうところでなんか時々あのここでね、
爆撃されたとか、ああいう雰囲気のところにみんな地べたに野菜並べて、
そうですよ、
で、まあ、商人の方もそこに座って、まあ、直接取引するっていうバイヤーの人とね、
はい、ほんで僕は、まあ、ビデオ撮ってましたらですね、ビデオ撮って、まあ、商人の人に映ってるとこ見せといてあげてもたんでね、はいはい、ファインダッチがあの、
液晶画
面を、ね、前向けといてあげて、ほんでみんな来はってね、このようにわー笑いながらわし男前やろとか言わはるんですよね、キムヤロの人とかいろんな人が、
あ、バナナもありますね、
バナナはもういっぱいあります、この豆見てください、
サンド豆です、
これ何ですか、人参ですか、これ
人参ですね、なんか青い人参もありましたね、
はい、
ブルーの人参、
はかりもこれ合うてるんかいなというようなね、もうちりともう汗がにじんだようなはかりが、
まあ、よっちゃんがやっぱり頑張ってますね、
いやいや、この辺のあの人ね、
さすがお料理コーナー、
もうこの辺のスーパー行くのと同じように冷静な目でね見ながらおっちゃんだと、まあ、堂々とまあ会話をしておりました、さすがやっぱりすごい前自分の好きなところで、まあ、おもろかったのは、はい、まあ、ここにもね、まあ、この映像にも、まあ、皆さん見てもらったら分かるんですけども電線がいっぱいね、はい、低い電線高い電線の一番の中にですね、はい、感電しそうなところにあるわけですよね、その電線に、はい、もう電線というよりもそこにカラスがね、はい、目白押しに並んどってね、
カラスやけど目白、
カラス押しに並んどんですよ、これなんやというね、
すごいなこのカラス、ちょっと日本のカラスより小柄なんですよね、
ちょっと鳩のようなぐらいになりますかね、まああの韓国のね、はい、あのカラスに似てました
ね、カッチみたいな、カササギみたいな、
あんなぐらいの大きさなのがねずらーっとおってですね、でもとしゃっちゅうこいつの声がガーガーガーチュー声が、
ね、なんか餌でももらってるんです
かね、それはもらってるんでしょうね、
もらってるんか勝手に
取ってるんで、それもいじめんとね、みんなね、いじめんどころかその市場行くとそのもう崩れかけたような壁のところに、段ボールのね、
はい、
箱がくっついてるんですよ、バタバタバタバタ、なんであんなところに段ボールを高いところにつけてあるのか思ったら、その段ボールのこのこっち側向いた面に穴が2つ開いてるんですよね、
はいはい、
で見てたらそこに鳥が出たり入ったりしてる、これはカラスじゃないですよ、そこらの小鳥みたいなやつが、
ね、まあ、日本で言うたらツバメとかスズメとかね、ああいう雰囲気、
もう少し向こうやからね、綺麗な色がついてますよ、
はい、
それが出入りしとって、それをみんな市場の商人の人がですね、自分の店にいくつかその箱を設けて、これそれでその、まあ、あの玉ねぎの皮のもんとか、まあ、一番上のキャベツの皮とかそんなのを置いとかはるんですよ、ね、それを食べながらチュンチュン言いながらですね、そこで子育てしとるんですよね、でその横のところに今度仏教のお釈迦さんのですね、像がベタッと貼ってあったりしてね、でそこのところにまだお釈迦さんの周りにネオンサインのようなものが作ってあって、はいはい、チカチカチカチカーとお釈迦さんちょっと寝られへんのちゃうかなというような涅槃図の横にあったりしましてね、まあ、そういうだからまあ日本でも、商人さんのところに、まあ、神社があったりなんとかお札があるような感じの同じような感覚なんですよね、ただ自分向けのそういう巣箱がね 結構たくさんあったというのは、
まあ、いわゆる愛鳥ってやつですよね。
愛鳥でしょうね。
鳥をめでると言いますか、まあ、大事にされてましたね、鳥はね。
だから鳩に餌をやらないでくださいと書いてあるけど、ここはもうカラスは食い放題やから、ね、餌やるやらんもなしに、で小鳥がもう自分の小鳥を大事にしはってね、まあ、保護してはるというのもね、いかにも仏教の国やなというような感じがありましたね。
まあ、そんな中、
そんな中
ちょっと一旦外出まして、
一旦野菜のところを出まして、
そうやっぱりこう市場ってそうですよね、はい、野菜の部分もあれば肉の部分も、はい、ここ肉はあったんかな。
肉はちょっといけなかったですね。そうですね、時間がなかったんでしょうね。
で次まあ僕らが目指しているのはやっぱ魚じゃないですか、
はい、
で外出てちょっと行ったところに、まあ、そのウンバラガダが売ってると思われるエリアがございましたんで、はいはいはい、まあ、そこ行きますとですね、まず僕らを出迎えてくれたのが、はい、猫です。やっぱり猫って魚好きなんかな。
よー、あれ象徴的やったね、はい、あこしかおらんかったもんな。
可愛い子猫でしたけどね。
ゆいがごつね興奮して触っておりましたね、
はい、大事にされてるんでしょうね。
ゆい、まあ、もね人気者やったね。
ひょいがすごかったね。僕の娘ですけど、まあ、当時まだ3歳 2、3 ヶ月、
ね、もう可愛がって思ってみんな商人さんとかね、はい、裸のケムジャカの胸にねしがみついとったんおもろかったり見てたらね、
知らん間に抱っこされてましたからね。
どこ行っても人気あったね、は
い、その猫さんがですね、お出迎えしてくれたお店の、まあ、奥に僕ら、
はい、
招待されまして、
はいはい、行きました、
はい、
もう入り口のところからですね、干物がもう山のように積んでましたね。
これ魚ですよね、これね。
これ何の魚なのかね、魚の原型があるかと思ったら身をもうぶった切った、
まあ、いりこみたいなやつもありますね。
そう、これなんかね大きな鮎みたいなもんがね、あ、まあ、これ鮎のような淡水魚はないと思いますけどね、これがもうね潮吹くような感じでね干物になっとるわけですよね。
段ボールに小分けされてるんですか、
はい、250g なんとかと書いてましたね、
はい、50ルピーですかね。
50ルピーですか、これ170ルピーですね、
はい、高いやつ、
これ高いですね。これあの彼の子供みたいです。これはイワシの、まあ、親方みたいなや
つ。マグロの角切りみたいなのもありますね。
これなんや四角いね、マジャンパイみたいな。
エビもあります。
エビが綺麗な、これ 250g、180ルピーですか。
これ要するに赤いってことは火を通してるってことですかね。
まあそうかもわかりませんね、はいはい、でその中そんなところの、
まあ、うなぎの、ね、寝床系の店ですよね。
あ、そうです、そこ、
ま、間口が狭くて奥に深いっていう、はい、
で階段みたいなとかってそこにまたいっぱい積んだんですよね、干物がね。でその中で、まあ、ちょっと入るに躊躇してたんですけども、まあ、サムさんがどうぞって言ってくれはって、向こうの人とも交渉して、これはタミルの人でしたですね。
はい、そうでしたね、はい。
サムさんとは言葉があんまり通じてなかったみたいな感じがしました。はいはい、同じ、まあ、人なんです、言葉は通じない。
スリランカ、同じスリランカ、
他の野菜の方はね、はい、いわゆる言葉は通じてましたから、タミルの方ではなかったと、シーハロンの方だと思いますよね。で、中へ入っていって、でそれでここやと言われるね、下の方でゴソゴソしながらですね、もう汚い段ボールにですね、か引きずり出してきたら、そこにまあ鰹節がですね、塩吹いたような白い、まあ、塩やないんでしょうけど、粉の吹いたような鰹節が、まあ、
僕らの言う鰹節とはちょっと違うんかな。
違いますね。
これなんででしょうかね、小分けしてるんですかね。
うん、小分けというか
小さいカツオ、そんなことはないか。
これキングズ&クイーンとか言ってますね、はい、インベストメントとか言ってますか、ま
あ、これ多分あの全然関係ない、関係ない、あのダンボールのプリントなんで、ね、
なるほどなるほどね、はい、はい、まあほんな
あけどモルディブって書いてますね。
そうでしょ、うん、
あってことはこの箱に入れられて、
来たんですよ、
カツオ節やってきたんですね、
ちゃんとこう電話も書いてます
ね。レップオブモルディブだから、モルディブ、うん、在住とかそういうの
かな。はいはい。で、今僕それ、あ、今蓋開けて今説明してますけども、はいはいはい、ここに入ってましたが、本当に何とも言えない木のくずみたいなね、
うん、
そんなんが詰まっておりました。
普通ね、かつお節って、まあ、僕のイメージでは、カツオ丸ままを、なんかいろんな燻製か乾燥かなんかさせて、だからかなり大きいイメージがあったんですけど、ただ今のカツオ節は、言うたら15センチぐらい
でした。
あれはなんでなんやろね。
まあ、魚体が小さいかもしれないんで、まあ、その辺はモルジブへ行って、実際に船乗って、あの取材してみると分かります
ね、
まあ、
ただね、ここがね、もうほんまに魚の匂いだらけ で、ね、猫が来るのもよく分かりました。まあま
あ、いでられんかったですね。
抑えきれないんじゃないですか ね、ここに入るとね、
うんうんうん、
もう T シャツにも魚の匂いがついたし、GoPro にも何なら つけようかぐらいの魚の匂いでしたね。
まあ、そんなところでやっと見つけて、
はい、
吉野さんがそこで買い物しました。はい、
500g 買いました。
1キロは1500円。
あ、
1キロ1000なん
や。これちょっと
500g でもいっぱいです。
500g いっぱい、
多分4人で1年くらい
4人で1年持つというね、佐賀さん曰く、うん、
分かった、買いました。新聞紙に、古新聞に包んでもうて、じゃない、袋を見たいな、はい。
よっちゃんの顔がね、印象的でしたね。まあ、やったった、みたいなね。
ねえ、まあ、喜んでました。よかったですね。まあ、周りのこの様子を皆さんに、まあ、この説明できにくいほどの、もう要素がいっぱいあって、よかったり、まあ、
これこそ、これこそ僕の GoPro で映してるんで、公開したいですよね。
そうですね。
早いことね。
ねえ。この辺なんかペタチクっていうらしいですね。
あ、そうそうそう。
そんな目標で皆さんね、コロンボ行ったら行かれたらいいと思いますけども。
あのペタチクっていう大きな地区があって、
はい、
そのペタチクの、
うん、
南端に僕らが今いるマニング市場っていうのがなんかあるみたいですね。はいはい、でね、ホームページで、うん、あ、Google の地図で、うん、あのスリランカペタチクで調べたら出てきますわ。
うんうん、
そのどの範囲がペタチクかっていうのが。
うんうんうんうん、でね、僕のこの先で言った南西北馬の本があるじゃないですか、
はいはい、
これを読んでますと、
うん、
ペタ地区の中のですね、ケイザー通りという通りがね、
はいはい、
これがもうこの通りがズバリ、そのですね、先ほど言ったような
ウンバラ型、
ウンバラ型の、
ふみおくんそれどっか線引いときそれ、
ね、
よう出てくるから、
ほんまやね、よう忘れねえ、
今さらやけどな、
難しいな、
まあまあや、かつお節でや、かつお節の売られてる通りが、キーザーストリート、
うん、キーザーとか、
カイザーとかね、とか
本にはケイザーと書いてます
ね、
はいはい、
それもね、Google の地図にじゃ載ってまして、マニングマーケットから、うん、北にね、
はい、
多分500メーターか1キロ弱行ったところにありますわ。それもペタ地区の中に入ってます。
なるんですね。まあ、このペタ地区自身が非常に面白いところなんですけども、
うん、
どうもなんかこう情報によりますと、再開発というんですか、
はい、
この感じを、まあ、ちょっとなくしてもう少し近代的というとおかしく、うん、綺麗にしたいという、
うん、
でまあ、観光客にも開放したいということがあるかも分かりませんね。だから割と早い方に行かんとですね、スキーッとこうなんかね、
か
なる可能性があって、まあ、悲しいことですけど、それが世の中の動き中分でしょうね。
で、まあ、もし皆さんね、興味ある方は、Google のストリートビューでちゃんと全部見れますんで。
ねえ、これびっくりしました。
でね、僕、Google のストリートビューで、まあ、実際にスリランカ、コロンボ行ったくせにストリートビューで分かったことはね、
はい、
スリランカのこのコロンボのこの、まあ、ペタ地区はね、電柱が、ないんですよ。
まあ、ペタでもあのマニング市場の中は別ですけどね、
うんうんうん、
ここの辺りはね、
もしかしたら地べたに埋めてるんかもしれないですね。
もう海賊始まってるんかもしれない、
ね、うん、このネパール行った時、ネパールのカトマンズ行った時は、まあ、似たような街並みなんですけど、
はい、
あそこはもう電柱が全部外に出てて、うん、その電柱めがけてもう各方面の家からね、うん、もう何千本っていう電線がこう集まって、
ちょっと東電ちゃうかやなという
ような、ね、そうそう、クモの巣みたいな感じになってるんですけど、
まあ、香港もそう
ですよね。その雰囲気が、うん、なかったんですよ、うん、このペタ地区のある一地区はね、
これはね、
地区はね、だからなんとなくスッキリしてるなっていう、うん、感じはそこで感じたことだったんですよね。
これ危ないですね。次行った時いわゆるマニングマーケットもですね、はい、こうなってる可能性があります、ね、
危ないっていうのは面白い雰囲気はなくなってる、
うん、そうです、そうですよ。そう、まあまあ、それがまあ世の中近代化ということですよね。
まあそうですよね、
はい、
まあ、そんな感じでですね、はいはい、無事ウンバラガダカツオ節をゲットいたしまして、
はい、ゲットしました。
そしてですね、まあ、ここからちょっと行ったところにある空港、
はいはい、
名前何でしたっけ、空港の名前は。
バンダラナイケ。
いや、文雄君メモしてるからそれ見てくださいよ。放送の前に一応メモして何
出てたかね。
バンダラナイケ。
バンダラナイケ国際空港。その先に中ついとったね。バンダラナイケの先についてましたね。
はい、
ね、あれは。
まあ、てか僕は何を言いたいかというと、コロンボ空港っていう名前がついてるんですけど、実はコロンボにないんですよ。まあ、これも1回目か2回目の時に話したんですけど、まあ、日本で言うたら、
うんうん、
成田空港が、東京国際空港って言われてますけど、うんうん、あれ実は千葉にあるじゃないですか。
うん、
まあ、それと一緒で、うん、ここの国際空港もコロンボじゃなくて、うん、コロンボから20キロか30キロぐらい離れたところですかね。
30キロ
になりましたかね。まあ、それも文雄君にちゃんとメモしてもらったんですけど、
あ、まあね、どうか分かり
ません
ね。
なんで、まあ、そこまで行きまして、まあ、車でね、ちゃんとチャンネルさんの車で行って、
うんうん、
で、まあ、そこで、まあ、サナさんとチャンネルさんと、
うん、
まあ、10日間ですけど、短い間別れをしまして、で、まあ、このまま、インチョン経由で、日本まで帰ったと。
そういうこと。
大阪まで帰って、で、24日の水曜日に、まあ、無事、大阪、関西国際空港着ということで、まあ、今回の10日間のスリランカの旅は終了いたしました。
うん、やったね。もう長い間本当にお疲れいただきましてありがとうございます。
そうですね。まあ、皆さんもね、
はい、
リスナーの皆さんもこれでスリランカがどういう国かっていうのはちょっと分かったと思います。もう、あんまり日本とね、つながりないんかなと思ったら、意外と、あったんですよ。
いやもう、
特に近代化日本、今の日本が、まあ、植民地化されずに、 折れたっていうのも実はスリランカのおかげというね、
まあ、第二次大戦で負けた時にね、
そういうことです。
あ、これはもう非常に大きかったですね。
まあ、それも含めましてですね、まあ、はい、カツオ節の話もありますし、まあ、皆さんぜひスリランカをもうちょっと大事にしてほしいなと思いました。
ね、あのお寺もの方がね、たくさん幼稚園を寄付してあるとかね、
はい、
日本 の、 あの名前についた幼稚園もいくつかありましたから ね、
そうですね、
まあ、非常になんかスリランカってやっぱり仏教の原点っていうんですか、そんな感じで、まあまあ、受け身的仏教徒の我々もですね、そういう意味で言ったらまあ面白かったし、積極的にやっぱりね、仏教の方はたくさん、まあ、行かれたらいろんなことを得ることがあるかもわかりませんね。まあ、
別に仏教人じゃなくても、まあね、あの普通の日本人みんなスリランカ行ってほしいなと、はいはい、まあ、ただ残念なのはあの関西国際空港から直通便がないということですよ ね、 ね、はい、まあ、東京の方行ってあるみたいなんですけど、成田空港あるらしいですね。
ランカ航空からでしたね、それは確かに、
ね、そうですね、はい、で以上をもちまして、
はい、
スリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラの15話、あ、スリランカすべてです。終了いたします。現地でお世話になったスリランカの皆様、
はい、
そしてあの LSR 社のサナさん、
そうですわ、
ドライバーのチャンダナさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうござい
ます。リスナーさんも、15回にわたって最後までご視聴いただき感謝いたします。さあ、この後は皆様1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。紹介するのは鉄平と、
はい、バンバフミヤです。よろしくお願いいたします。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、
はい、
アドベンチャーランナーの高橋克彦さんです。
いよいよですね、
はい、今週ね、はい、ちょっと いつもと違う毛色の
お便りで、
あ、はいはい、まあ、やはりそのヨーロッパに旅立たれる前の、まあ、身辺整理ということで、なんか東大阪の方に引っ越されるとかいう話もね、
ちょっと旋回出てましたね。
そうそう、聞きましたけ ど、ね、まあ、それに関連する多分お便りやと思います。
あ、そうですか。まあまあ命がけの旅やからね。
そうですね、
いろいろとやっぱり本人もしっかり考え、あるいはまた覚悟を決めてはるんでしょうね、はい、こう頼り書きながら。
じゃあ行きましょうか。
行きましょう。
高橋克彦さん、月曜日から三重県伊賀市のアパートに戻り、
はい、
平成の大断捨離決行中と。
なるほど、は
いはい、平成のですからね。
なるほど、すごいですね、
はい、
もうおろそい言い方ですね、このいいですね、これ
大断捨離というしたかみそうなタイトルです、
はい、これね、
アナログ時代の遺産とも言うべきいろんなものを次から次へとポイポイ捨てまくり。
あら、もったいないまあなんか脱皮してあるみたいけど、なんかその大事なも捨ててあらへんかと思って心配ですね。
よくもまあこれだけ物に囲まれて暮らしていたなぁと我ながら唖然としております。
ああ、そうか。
カセットテープ、はい、アナログカメラで撮った写真とネガ、
もったいない、
フル本、
はい、
CD、
あ、もったいない、
LP、
あ、もうこれもったいない、
レーザーディスク、点点点、
なんと惜しいですね。
デジタルの時代は形のないものが多いのですが、
うん、
アナログ時代というのはいい意味でも悪い意味でも所有しているという実感が伴うことで、
はい、
買った当初は嬉しくても捨てるとなると厄介なものです。
でしょうね、嬉しかっただけにね、
うん、
まあ、思い出という財産でに買えへんもんがありますか、お金で買えへんもんがありますか。
以前ね、
はい、
あの高重さんとあと今アメリカに行ってるマサさんと、で文雄君てっぺいの3人で、はい、あのスターバックスで、
そうですね、
こういうその断捨離というか、うアナログデータをどう生かすかみたいな話をした時も、こういう断捨離のというか、いらないものはもう捨てるという話が、
まあ、僕は一人抵抗してね、はい、そこであえいだったわけですけども
、難しいですね。
まあまあそうですね。
あれ2年ぐらい前、3年前かな。
しかし高重さんもついに向こうの人になりましたね、僕から言わすとね。はいはい。
それでも、とらわれていれば捨てられないし、こだわりと一緒に捨ててしまえば、すっきりします。
なるほど。
物を持つことに縛られていては邪念がつきまといます。
うわ。これはもう告発ですね。僕なんかもう今本当になんか断頭台に立ってるみたいな感じがしますけど。
次すごいですよ。すべては宇宙に帰って、来世で、また自分の元に帰ってくるのだと思えばいいわけですと。
うん、
ここまで来るとね、もうなんかちょっと大宗教家みたいな匂いもしてきましたけど。
高橋さんね、そういうとこあるんですよ。それ魅力や、あの人のね。
そういうことですね。
ぐっとこうなんかこう飛び越えはるとこがあってね。
ま
あ、
なかなか僕らではね、こう醸し出せない雰囲気っていうのがありますよね。
高潔なとこですよね、あの人のね。
一度捨てたことで後から戻ってくるのものもありますと。これ何でしょうか。
帰りましたね。はい、はい、
ちょっとちょっと気になる、
はいはいはい。
失ったものも時と場所と形を変えてきっと戻ってくるということです。
あ、そうですか、うん、はい、
13年間会えなかった娘と再会できたのも執着する気持ちを捨て切ったからでしょうか。
お、
なるほど、そこに来ましたか、
ね、この辺はやっぱりちょっと僕なんか体験したことないことやからね、
うん、評論はできない、いやけどね、あのね、高重さんおっしゃってること僕ようわかるんですよ、うん、僕も、うん、まあ高重さん側じゃないですけど、うんうん、あのやっぱりつぐみさんがね、僕の妻がちょっとそういう人なんで、うんうん、まあ、今の京都支局の本も僕今表紙と裏表紙切って、あとは全部捨てるじゃないですか、うんうん、やっぱりね、あれやることによってまた別のもんが見えてきますね、まあ、それはその人それぞれの個人の自由やからいいと思いますけど、まあ、ただ一つ言えることは、物がなくなると、まあ確かにスッキリしますわ、スッキリするし、新しいステップに踏み込める可能性はありますね、まあ、それは文雄君やったことないんで、一回やってみるっていう手もありますよ、
まあ、僕も別にそれ否定してないんですけどね、
だからまあ全部は捨てんでいいんで、
いやいや捨てません、はい、
いやだから全部は捨てんで言うてるやんか、うんうん、一部一部、うんうん、必要とか不要とかの次元を超えて、全ては宇宙でつながっている、つながっていればこそ所有者が誰であろうと大した問題じゃありません。お、すごいですねこれ、すごいこと来ましたねこれ、
なんか高重さんのがちょっと心配になってきた、
ね、そうですね、
大丈夫かな、
まあ、それ言い出すも娘とかそういう概念もなくなる可能性がありますね、
すごい、まあこれは、はい、一言で言えんことやな、あの人のことだから考え抜いたね、
そうですね、ちょっとなんかインドの宗教みたいな、ね、ヒンズー教みたいな感じしてくれましたね、
ヒンズー
仏教でしょうかね、
仏教の方でしょう、
それが分かれば捨てることも別れることも手放すことも簡単なこと、はあ、囚われない、縛られない、こだわらない点点点、そんな解き放たれた気持ちで残りの人生を生きろと、どこからか声が聞こえてきそうです。
なんとな
声も聞こえてきましたか。
いやいや、なんかちょっとこうね、あ、今度あの帰ってきはったら、はい、どっかのお寺の住職になられるとかですね。まあ本当なんかそんな感じ、
ま
あ。
そういう人もたまにいますからね。世俗からこう、解き放たれた。
人って結構生臭いんやね。
うん、そうだね。
高重さんはそんなことないと思うんですけどね。
まあ、生臭いからこそそういう生臭くない。潔癖な世界に入りたいんでしょうね、う
ん
う
ん、
まあ、う
ん、高橋さんそんなんじゃないわね、
ということはまあ坊主にはならないってことですかね、
いやまあどうか、まあ坊主さんもいろいろありますから、はい、生の人もあれば
ちゃんとしたいろんな方面に配慮してますね、文雄君ね、
いやいや配慮してませんけどなんかそれ生臭い人
が、まあ、僕ら知り合いもね何人かいてはりますからね、
1ビットの腹立ってますよね、
はい、東のアパートを空にして、はい、荷物を激減させて、はあ、東大阪市の方に移り住む計画です、
ああもうまさに、
ね、民族大移動ですね、
なんかね岡田ゴムシみたいにボーンと空すぎ
てて岡田アンゴムシ殻脱いだら死んでまうからな、
いやいやあれ脱皮するんですよ、
あ、そうなんですか、
半分からポンと割れて、あれ大きなるんです
よ、今までずっと空き家状態で家賃だけ払ってきましたが、無駄をなくすためにも東大阪でピアピのお父様と同居することになりますと、うんうん、奥様ってことですね、
ううです、まあ、実家が東大阪なんか分かりませんね、
あ、どうなんでしょうか ね、
は
い、まあ、気持ちも新たに、はい、生活も旅もスタートさせるためにはこれが最善の選択であろうと思っています、
まあそれはそうです
よ、そうですよね、まあそのためにはまさにそうですね、まあ、
ご本人が選ばれたことですから、ね、はい、
そのための断捨離、
はい、
一つ捨てるごとに一つ、これ何が捨てられていくってい
どこに
約これ、
あ、そう、役でしょうね、役年の役でしょうね、
役が捨てられていく、
えらいこと
ね、これはなかなか素晴らしいこと、これからいいことがいっぱい起こるであろうと思いながら古いものを一つずつ捨てていくわけです、
なんとな
もうなんかこれ僕らにこうズンとくるな、
いや僕ら僕ですよこれ、お前はまだね半分ぐらい向こうの行ってる、まあ、捨てる本に入っとるから、
ちょうどバランスのいいところに今生きてますからね、
まあ、まあそうかもしれんね、僕とだから対局になりましたね、はい、高重さんは、
はい、伊賀は現在ホタルの季節、家の周りには田んぼと山しかなく、夜になればカエルが大合唱、
なんと
伊賀で夜を迎えるのは3年ぶり、
あ、
今大断捨離中ですから
ね、
あの自宅の方にも帰らない、まあ、
伊賀とか和歌山言うとあの犬にかめはって事件を思い出すんですよね、
あ、懐かしいですね、
懐かしいですね、
まあ、でも3年もっと前か、あれも5、6年前ですね、華やかな大阪市内の街とは比べ物にならないのどかな伊賀の風景もいよいよ見納めとなります、
おいおい、はいはい、
これだけ自然が豊かなところで暮らしていたことに新鮮な驚きを感じています、
なんとな、
あと数回に分けて引っ越し作業をしないといけません、
あ、はい、
アナログ時代とも決別する意味でも断捨離に尽力したいと思います、
まあ、
という括りですね。
ねえ、こう、なんと僕にしてみた仲間、大の仲間が一人向こう行きよったなという感じはするんですけどね。
でも気づけや、
え
胃が痛ったあかんで。
いや、胃が行きません。僕はもう捨てもせんし、胃がもう行きませんよ。
ちゃちゃ、胃がから回収したあかんでっていうことですよ。
ああ、
よく前科あるやんか。
とか言うて LP が。
前科あるやんか。
ああ、まあまあそうですね。いやいや、まあ今その作業はあんまりしてないですけど。
この前科言わんでええか。
いやいや、まあね。
うん。前科あるんですよ、この人。僕の前にいるこのおっさん。
いやいや、まあ、こういう捨てる人があれば、はい、もらう人があれという、もらう立場になってました
ね、はい。かなりね、ひどいことをね、2、3年前に。
ああ、
覚えてるか。
このアパートの人でしたね。
ラジオでは言ってないかなこの話。
いや、どうやったかな、まあ、
まあ。どんな話かと言いますと、
うんうんうん、
3年、4年前かな。
うん、4年ぐらいになるからね。
まあ、僕が結婚しまして、
うんうんうん、
で、うん、まあ僕の部屋が空いたんですよね。
おうおうそう
ここの実家のね、
うんうん、
本局の。
あ、そうそうそう。
で、その部屋を、
うん
まあ、接客用に使おうということで。
よっちゃんがな、はい、
で、まあ、つぐみさん、妻と私、てっぺいと、うん、まあ、ふみおくんたちの協力がほとんど得ませんでした。はいはい、まあ、2人だけでですね、1週間かけて、まあ、私、てっぺいが元いた部屋を、ほぼ物空にしたんですよね。
まあ、お前のも一部あったけどね、壁の
方
にね。
そうそう。まあ、JOBBB 関連の資料を壁に置いてるタンス、タンスというか、本棚に入れましてですね、さあ、これでお客さんを呼ぼうかなと思った直後ですよ。
はいはいはい、
この、まあ、マンションの、あの、7階に住んである方が亡くなりまして、
ま
あ、名前今で言ってくださいね。で、亡くなりまして、で、その方がものすごい、蔵書の多い方で。
まあ、蔵書だけと違っていろんなもの。
そうそう。で、文雄君が、それをもう一足早く。い
や、まあ、ほとんどそうやけどね、はい、もう処理してはったんですよ。
あ、なんかね、業者の方が金になる前持っていったらしいんですけど、
そうですよ。
まあ、その中の、まあ、クズみたいなもんをですね、
クズじゃないよ、僕の時
は宝物ですよ。文雄君がその1週間、まあ、僕とつむみさんが汗水垂らして、しかも夏の暑い日ですよ、めっちゃ大変やだ、ぎっくり腰になりかけながら、綺麗にした部屋に、もう惜しげもなく入れていったんですよね。それで今あの部屋は
もう入れへん。
もう
最悪足と足も踏み込まんようになってます
よ
ね。
そうなんですよ。だからそういう前科があるんで、
財産に僕はなってね。
いやいやいやいや、もうね、
あれはもう捨てられないもんです
よ。だから高重さんと一回こう対談してほしいですね。
いや、ほんまですね。
片や断捨離、片やもう
溜め込み、
そうゴミ屋敷みたいなね。
そう
これ噛み合わないけど面白いかもしれないですね。
まあ、意外とまた裏でね、ぷっとね、高重さんこんな言うとるけどね、ヨーロッパから帰ってきたらね、またもう東野さんがね、それはもうね、家の外まで溢れるようなね、資料であるかもわからん。
で、わしがまた、
嬉しそう。わしもこんな言うてるけど、まあ、このね、iPad が来てちょっと困っとんやけど、これがなんかまあ、ちょっと僕の発想とちゃうんやね、おもろいけどね。
まさにデジタルもんですよね。
これ、
文雄君が並ぶとすれば iPad はデジタルですから。
付き合おうかいな、思ってね。ただまあ、まあ、ちょっと困ってるんやけど、まあ、おもろいからちょっとこっちが傾いてるとこもあるんやけど。
まあ、僕はね、高重さんのアイデアにちょっと賛成したいところもありますね。
うん、それは周り全部そっち側か違うか。
そうやな。
うちの長男もまあ、どっちかとそっちやろ
う
し、長男の嫁もそっちやるし、まあ、よっちゃんもお前の方やわな。わし一人がまあこういうところで、ね、時代と時間を大事にするというね、まあ、まさにもう本当に現代的な生き方をしとるわけですよ。
あ、そうですか。まあ、文雄君もちょっと高重さんを見習って、
ね、
ちょっとぐらい変わってほしいなと。
お前ちょっとびっくりしましたね。いつもとちょっと偉い、
まあ、だから僕は高重さんのお便りを今日1回目にも1人目に持ってきたんです。
なるほど、なるほど。
たくさんのお便りがある中ね。
なるほど。
文雄君に対するこれは警告です。
なもんね。
レッドカード
警告いらん。
はい、というわけで高重さん、
高重さん裏切った感動。
はい、ヨーロッパ行きもそろそろ近づいておりますが、健康に気をつけて、
いや、ほんまです。
そして計画もちゃんと立てて、
まあ、そういうことでもないけど、
ね、
まあ、
僕らが言うことじゃないですけどね、
そういうことをやってると思います
。おります。
まあ、ピアピさんもね、助けてあげてください。お願いします。
お次はですね、
はい、誰ですか、
誰しましょう。今日ね、結構内容濃いんです
が、うん、濃いですか。
シトレンさん行きましょうか。
はい、先ほど冒頭にも乗ってる人見たというね。
そうそうそう、オープニングでね、はいはい、シトレンさんのお仲間をセニチョウで発見いたしましたが、はい、北海道からシトレン様です。
いつもありがとうございます。
は
い、
NHK 大好きのシトレンですと。
はいはい。
テレビの、あ、N丸K でしたね、ごめんなさい。N丸K 大好きのシトロエンですと。テレビの受信料関係はトラブルありますが、なんか確かに携帯かなんかの話やったと思いますね。
ありましたね。はい、
ラジオは特に第二放送は重宝してます。
あ、ですね。
語学カルチャー関係のテキストは、受信料以上購入しているかもしれませんと。
まあ、そんだけ勉強してあるわけですね。
そういうことですね。
第二放送面白いですもんね。
うん、まあ、僕も昔ね、英語とかいろいろ中国語とかやってましたわ。
なるほど。
それはさておき。
はい。
タブ教授の配線講座楽しみです。
あ、そうですか、よかった。タブさんね、これ心配してはったけど、こんなこと言うて、
うん、
誰が聞いてくれはるんかいなと、
ね、
しょっちゅう、まあ、浸潤しながらね、話してはったんで、この指示は大きいと思いますよ、タブさん。
26年ぐらい前、単車の XR600 などで、うん、柳瀬トンネルや敦賀今城間を2回ぐらい通り抜けました。現状がどのようになっているのか楽しみですと。まさに今週ね、柳瀬トンネルボラボラしましたけど、
まあ、あのやっぱりつながってますね、この JOBBB の聴取者の方というのは、はい、
確か柳瀬トンネルは当時自動車専用と、はい、今でもそうです、
はい、
自転車と歩行者は国道をそのまま北上して今城だったと思います。
はい、はい、
以前はこのトンネル国鉄バス専用だったらしいですが、真相は分かりませんと。
それちょっと知らんかったね。
他のトンネルを含め単車で通過すると漏水が天井から落ちてくるので油断大敵でした。
そうでしたね。
幅が狭く交互通行、
はい、
長いトンネルは信号機がトンネルの入り口にありました。
はい、
かっこして中山トンネルはなかったかなと。
ああ、そうやったかね。まあ、ちょっと
あそこのトンネル確かね、見通しいいんですよ、うん、直線やから
長いけどね、結構
なかった。いや、なんか結構な千何メーターあったな。
ありました。
あっこはあったか。
いや、ちょっともって、まあこれはまあ、
まあ、この後ボラボラしますからね。
やっていって覚え出しましょう。はい。はい、
旧線路跡は北陸道の用地になっているところが多々あり、
はい、
線路の跡を忠実にはたどれなかったと思います。
ああ、もうやってあるわけや。
やってありますね。まあ僕らこの後こんな話ね、
大先輩ね
またあの教授を招いてするんですけど、それでも廃線当時の遺物は、トンネル、かっこ一部道路用に改修と、橋梁、
はい、
中野号と今城付近の、某駅ホーム、
うんうん、
中山トンネル付近の側線跡はしっかり残っている感じでした。確かに残ってますね。
これ確認しました。はい、
橋の一部、
はい、
これあっこじゃないですか、あの8号線と161号線の。
追い分けのとかね。
そう、追い分けのとかありましたね。
あれ面白かったですね、はい。
川に残ってましたね。
残ってました。
橋の一部、鉄道の橋桁を転用していて、
はい、
鋼鉄のこれ桁かな、桁に、米原起点 00km などとペンキ書きが残っていました。
これ知らんわ。
これ見てないですね。
ね、タブさん、ひょっとしたら見張ったかもわからない、うん。僕ら見てませんね。
他の配線区間、はい、親知らずはチラ見。
あちら。
あ、そっちの方も行かはったんですか。
なんか人困るな。
今回僕ら行ってないですからね、こっちの方は、ね。
もちろんだいぶ遠いですからね。そう簡単に行けるとかじゃないですよね。
新潟の方でしたっけ。
新潟ですよ。ね、親知らず、子知らずです。はい。
崖をトンネルや落石や、雪崩よけの副道が続き、
はい、
国道を含めて交通の難所を実感しました。
もうそうでした。
親知らずから、白馬岳かな、
はいはい、白馬っていうのかな、はい、まあどっちも、はい、
へ向かう登山の時にも登山の時に見ました。
あ、な稜線歩きしはったんですね。
あと糸井川、
はい、
糸井川、
はい、
直江津間はほとんどが海沿いの自転車歩道になっていて、
はい、そうですか。
20年ほど前に歩いています。快適でしたよと。
なんとな、
まあ、すでにそこまで配線ボラボラされてたんです ね。
僕も大学時代に親知らずのね、
はい、
駅の近くでキャンプ張りましてね、蒸気機関車をこう見送った覚えがあるんです
よ。あ、まあ、その時はまだちゃんと通ってた
ね。これはもう 旧北陸の道やったんですよね。トンネルパッと見たらトンネルとこうやったんです。今はもう全く変わってますもんね、これが、はい。
あと CCCP さんの台湾の映画の話は国民感情などが分かりますね、
はい、
確かカノっていう映画だったと思いますね、はい、これがきっかけに、思い出しました、
はい、
という話ですね。数年前、
うん、
大韓民国の北にある国、
はい、
の映画を見る機会がありました。
あ、そうやったんですか。珍しいですね、はい、
今は亡き個人経営の映画館で思想心情関係なしの上映でした。
あ、そうやった、はい、
映画を通して国の様子が分かるのではと数本見ましたが、見た限り日本で言えば水戸黄門みたいなストーリーでした。
あ、なるほど。
悪役は決まって日本人。
なるほど。
近代のストーリーであれば、
うん、
日本の地主や軍人が、
うん、
か弱い朝鮮の女性をいじめるシーンから始まります、
うん、もうそこから必ず始まるんですね、はい、
まあ、それが現代もの、うん、近代ものですね、
うんうん、
そして時代ものでは和光が出てきます、
う
ん、もちろん悪者でと、
う
ん、
それはそうでしょう。
その和光の手下がなんと、
うん、
黒装束の忍者です。
あ、忍者がもう、はい、出るんですか。
仮面ライダーの敵役ショッカーのように機敏に動き回り、若い女性を稼働はし、
うわ、
でも最後は負けてしまいます。
あ、なるほど、なるほど。
なんかこの若い女性っていうのが出てくるんですね。か弱い女性とか。
やっぱり今もそんなね、はい、ずっと歴史的にありますわな、いろいろ問題がね。はいはい。
それ映画は、
はい、
独ソ戦、まあ、ドイツソ連戦を扱った映画が多い、多かったらし、多かったらしいし、
はい、
大なり小なり政権のプロパガンダの要素がありますね。そういう意味で映画を見ると違った見方ができそうです。
なるほど、
襲撃と。
なるほど、
終わりですね。襲撃を中国の映画とかでね、
ああ最後に出てくる、
はい、襲撃とかね、
カンとかいうのは日本やったらね、そうそう
そう、フランスやったらフィンとかね。
あ、なるほど、
襲撃ということで。
わかりました、
終わりました。
洒落てますね、ここらがね、うん、やっぱりシトロエンさんですね。あの車に乗ってある人やから。
これあれですよ、今でもそうですからね、
うん、
まあ、今でもというか僕が数年前に上海行った時もそういうあのアニメありましたよ、
うんうん、まあまあ、 あの CCCP さんもいつも言ってありますもんね。
そうそうそうそう、
テレビでもこればっかりや言
う
てね。
そういうことです、ね、まあこれをするとね、あの、はい、国民のためにならないですね、僕に言わせると。
まあまあ、
まあ、例えば日本がね、未だに鬼畜米兵とか言うとったら、うん、やっぱ日本のためにならないですよね、うん、やっぱ相手を恨むっていうのはね、あんま用ないです。
そうですね、
まあ、僕は思いますけどね。まあ、それはやっぱりあの韓国にしろ、北朝鮮にしろ、中国にしろ、まあ、あのそういう、まあ、変に歴史があるだけでね、やっぱりまあ日本憎しですよね。
それはそうでしょう、
全体的にね。まあ、ただあれはね、あんまり良くないですね。憎しみから出たエネルギーっていうのはやっぱマイナスにいきますから。僕ちょっと高重さんみたいなこと言ってますけど、
なんかちょっとね、
やっぱりあのエネルギーっていうのはええとこから出るのダメですからね。まあ、これ風水にも関係あるかもしれないですけど、
それはまああの今のというかその政治家向こう収めてはる人にとっては良くない考えでね。
そういうことです。
やっぱりなんかあった不満はやっぱりどっかに博さんと国民は自分の方向かってきますからね。これは恐ろしいことですよ、は
い。まあ、そういう北のね、ことも、まあ、文雄君もなんか最近おもろいテレビをね。
ああ、僕は NHK 受信料払ってますからね、はい、N スペというやつでちゃんと払ってますよ、僕は、はい。そんなんでですね、
はい、
あのまあ、いわゆる USB メモリー紛失事件からね、まあ、北の坊さんがですね、いろんなことをまあ発言してあるとか、
はい、
向こうの民衆の生活とか軍人とかですね、そういうことのことが、まあ、結構ね、リアリティ、あの公共放送としてはね、彼のところに突っ込んだ A 番組でしたね。まあ、あのもちろんあの結論どうせ焦ということは言ってないわけですけども、まあ、見方によってはかなりの部分がですね、北の部分がちょっとつかめたという気がしました。
はい、
あ、
そんな面白そう、ね、
面白かったですよ。
他見れなかったの残念です。
まあ、もうそれは、
まあ、僕は見る権利ないですからね。ないないない、国から制限されてますんで。
そういうことですね。
まあ、ひどい話でございます。
表現の自由はあんたにはないわけです、は
い。そういうわけでシトレンさんでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは次は、はい、
うん、
あ、オフィス樋口さんです。
あ、ちょっと一回ぐらい、
はい、でもね、先週メール送ってくれたらしいんですけど、ちょっと届いてなかったかな、うん、
なるほど、まあ、はい、いろいろあるんですね、この世界もね、うん、
はい。先週の放送でタブチャブルさんのタブ鉄大学廃線学科、面白かったです。
あ、よかった、これ
次回の放送楽しみにしています。
おお、これすごいですね、この評判の良さ、
は
い。
タブ鉄大学については萌えキャラ学科、そしてアイドル学科ができればいいですね。
あ、
まあ、鉄道とアイドル、萌えキャラ関連してますから。
これはしかしちょっとタブ教授は難しいでしょ。
いや、できるでしょ。
萌えキャラ
意外と好きですよ、あの人。
いや、僕はこれ非教授は思いますけどね、はいはい。
本題です。
はいはい、どうぞ。
選手のメールの続きで、イコラモール泉佐野、
あ、イコラ、はい、
はい、イコラモール、
はい、
イコラモール泉佐野での第2部のライブの様子です。
はい、ああ、そうですか。泉佐野にすみません。大阪に、はい、住んでながら知らんこと
ばっかりで。まあまあまあ、もう南部ですからね。
ね、
僕ら北部ですから。
まあ、そういうたり考え、
ね、はい、最初に KRD8 のライブがありました。動画撮影が禁止のため、
うん、
写真のみですと。
惜しいですね。
はい。はい、いうことで、ちょっと待ってください。
はい、すみませんね。ちょっとまあ我々だけ見ますが。
これですね。
おー、いやー、すごいダイナミックな。
はい。
ヒグさん、ちょっと映し方変えありました ね。
巫女さんスタイルですね、これね。
これはすごいですね。
KRD8、
またこの KRD8 伸び伸びしてます ね。
歌ってありますね。
びっくりしました。ほう、参った。これはまあ写真といい、
はい、
ものもいいですね。
次に、
はい、
鴨川誠のライブの動画と写真です。
あ、そうですか。
この第1部は会場に着いた時に終わっていたので、
はい、
第2部の動画と写真だけになりますと。
そうですか。
鴨川誠さん、
はい、
という方ですね、
はいはい、
こんな方みたいですね。ちょっと映像を出しましょうか。
あ、はい、あ、おー、これ、あ、女の人なんですね。誠さんって男やもん。
そうですね、
はい。あー、すごい。
YouTube 動画ですね。
はい、超金髪ですね。
樋口さんの YouTube 動画です。
あ、嬉しいですね。これがそのあれですね。多分、イコラモールというところでしょう
ね。そうですね。
大きいとこですね、このショッピングは。いやー、派手な動きで、超金髪で、ちょっとミニっぽいスカート、黄色の上着と黒のスカート。
はい。まあ、こういう方がいてはると。 鴨川誠さんのライブです。
覚えておきますわ、はい、鴨川誠さん、ありがと
うございます
。次に、はいはい、
あ、書いてますね。あ、こんなこと書いてますね。鴨川誠のライブから左手ビデオカメラ、
うん、
右手に一眼レフカメラの二刀流で撮影しています。
こんなんですか、はい、すごいですね。
こんなことができるん
ですか、ね、まさに忍者ですね、はい、これこそ
ね、ちょっとあの北の映画に出てきそうですけどね。
ああ、いやいや、
これですよ。これがその右の一眼レフで撮られた。
いや、これがね、今までと違う撮り方のように思ったんです、はい、僕。というのはこのビデオも気にしながら撮ってはって、
うん、
まあ、注意が2分の1になっとるから、かえってちょっとおもろい、まあ、こういうようなのな、全然あの写角が違うんですよ、今までの樋口教授と違ってね。これやっぱりそういうことやったんですね、所感が当たっておりました。
次に、
はい、
演歌女子ルピナス組、ルピナス組のライブの動画と写真ですと。
そうですけど、
まあ、いろんな人がいてますね。これですね、ルピナス組、ちょっと YouTube の動画。
おお、や、着物みたいなもんを半分切ったみたいな、ちょっとプロレスのあのね、選手が舞台上がってくるように着るようなもんですね。いやー、ええなー。なんかボウフラ踊っとるみたいな踊りやね。え？
ボウフラ。
いや、ちゃうか。ものすごい気持ちがいいやんか。それ、それ。
ボウフラってこんなんやな、なんか。
そうですよ。
あの、教科書に載ってるやつ、こんな、キョンシーみたいに巻いてやってな。
うん。
丸いからだから。
まあ、教科書で見たのか、うん。まあ、僕はもう友達やったからな。
あ、そうなん
や。よう見とったけどね。
あ、まあ、そんなボウフラ。
いやいや、ボウフラっては失礼ですけど、まあ、あの、もし、樋口を、あの、怒らん
と。だからもう写真がね。
こうや
って、このルピナス組ですよ。
へ、
演歌女子っていうのがつくらしいですね。
あ、そうですか。
演歌女子ルピナス組。
いや、この写真面白いわ。ダイナミックやわ。
ちょっとずれてるんですよね、中央から。
いや、それがいいんですよ。これ真ん中持ってきゃらへんとこが。
まあ、意外な。
手先が切れたりしてるところがね、はい、見るもんのこう、服装力がかきたれますね。
アニマドールのライブの写真と、動画ですと。
え？
アニマドール。
これ、この人かってですか？
はい。ちょっとこう、
なんか。革の、ひょ
う
の。
そうですね。
ワンピースみたいな。まあ、ね、ベストか、これね。
ね。
ひょうベスト着てはりますね。は
い、かなりへそ出し系で。
これ結構ですね。
出しすぎてる感じがしますけど。
いや、まあ、あんまりへそは強調して撮ってはりません。はい、ここらが樋口さんのね、紳士たるところでしょう。これすごいですね、この。
これアニマドールですよ。
ああ。これはモール、ものすごいです。
はい。
あ、来はった。うわ、うわー、すごいな、嬉しいね。まあ、本当のミニスカートというか黒いパンツを履いてはるんですけども、はい、上になるのはもう短い白いもう本当スカートというのが
綺麗に猫耳してますね。
あ、猫耳しはりましたか、
はい、
アニマドール、
はい、あー、まあ、ちょっとそういうなんか猫っぽい、
ヒョウかもからね、
ヒョウとかね、
なる
なんかチーターとかそんなのかな。
あ、
尻尾はないですよね。
尻尾はつけてませんね、はい、4人やって、あれ出ませんね、キーパーズガール、
ん
キーパーズガール、池田の、
そうですね。
これちょっと樋口さんチェックしてもらっていきません
ね。まあ、泉さんやからね。まあ、
ちょっと遠いか。
ちょっとね。
なるほど。
地域性も違いますよね。
まあ、悪いことしました。
ミニチュアガーデンズと仮面女子候補生ウエストにつきましては、写真と動画の撮影が禁止のためにありませんと、まあ、いうことでございます。
ご苦労さん。
はい、今週のブラブラネタ以上。タブ鉄大学の次回の講義を楽しみにしていますという
、ありがとうございます、
樋口さんからのメールでございました。
もう非常に格調高い写真で ね、 でね、ダイナミックでいいですね。
今回から二刀流、動画とカメラの二刀流を試されたということで、まあ、それが思わぬ効果を発揮しております。
今度僕三刀になられる感じしましたね。
三刀、
頭にね、
はい、
あのなんかあのこうプロみたいなのをつけはったらねこれもう あるいはそのもうもっとまた違う、あ
の このランタンつけたら面白いかもしれない、頭に、
いや、
なんか八つ赤胸みたいになるから
ちょっとなんかね、そうかな、
ろうそくかなんか
だったかな、あるいは必ず絞ってはってね、冬打ってはったりね、まあいろいろしょうもないこと言いました、すみません。
いや、本当、樋口さん、すごいです
よ。いや、本当にこの方、まあ、こないとないけど、尊敬すべき方ですね。
なんかちょっと関西の鉄道とアイドルの、しかもご当地アイドルの大会になりそうな雰囲気しますよね。
これだけご当地アイドル、実際見に行って、
はい、
この映像撮って、文章書いてる人、まずないんちゃいますか。
ですね、はい、で次は、
はい、
CCCP さんです。
おー、今日入りました。今日入りました。
いや、本当毎週ありがとうございます。
ありがとうございます。もう非常に話題作というか、話題の本とか、時刻表とか、
ね、はい、はい。こんにちは、CCCP です。
はい、
またまた鉄道大学という大型企画、ありがとうございます。そしていきなり配線後とはかなりディープですね。
はい、すいません、はい、
私としては非常に喜んでおります。
ありがとうございます。
実は25年ほど前、私もこの柳瀬線ルートと、 敦賀から先の北陸トンネル開通によって廃止された廃線跡を通って福井の一条谷まで探索に行ったことがあります。
あ、みんなね、シトロエンさんも行ってはるし、すごいね、これは。
本来は織田信長が朝倉氏を滅ぼした時のルートをできるだけ当時の道に近いルートで訪れるという目的でした。
あ、
はい、だから別に敗戦というよりもそっちの方がメインやったる。
まあね、歴史の方がまあメインやったけども、
はい、柳瀬付近はちょうど浅井長政、救援のために近江にやってきた朝倉軍が逆に織田軍に壊滅させられたという古戦場で、谷に囲まれたやや暗いところが多く、
はい、
なんとなく物悲しい雰囲気を伝えていると思いましたが、
はい、
はい、かっこして、詳しく書くと今後の放送のネタバレになりますので控えますがと、
ありがとうございます、書いておりますね。はいはい、
当時はそのままのホーム跡が残っていたり、当時のトンネルがそのまま通れるため、
はい、
まるで自分が列車の運転士になった気分で車を運転しました。
なんと、はいはい、
多分あのトンネルのことかな。
多分ね、いくつかも入ったトンネルもありましたね。
そうですね、は
い
はい、また北陸本線の歴史や重要性が分かる脱線解説、
はい、
脱線、鉄道で脱線は不吉ですねと
そ、
まあ、それ教授も言ってましたね。まさに脱線やなって言ってましたけど、はいはい
はい、ちゃんとこれ鉄道家の、まあ、一つの言葉なんですね。
そう、 そういうことですね、
はいはい、
脱線解説も勉強になりました、
はい、
確かに昔は北陸本線の重要性はかなり高かったようで、
はい、
昭和15年の時刻表には大阪発上野行きという急行があったり、
はい、
東京発大阪行き急行列車に毎月10日20日と月末は米原から敦賀港行きが連結されていたりと、大陸との 窓口としても重要性が高かったことが伺われます。
こういうとこからもわかるんやね。
やっぱ時刻表っておもろいよね。
日本海側の重要性みたいなものが ね、
ね、
な
るほど、まあ、また、はい、今後もね、日本海側は多分重要になってくるはずなんで、まあ、今まさにその時代やと思いますけどね、
はい
は
い、
では今週の第2回も楽しみにお待ちしております。さようなら。
いいですね、多分鉄大学はこういろんな方のこう、ね、ちょっとしたこう参考意見で膨らみますね。これ
しかもすでにもうそこの辺りをボラボラされた方が、もう
20何年前とかね。
いや、すごいですね。
バイクとかね、車とかで行っておられる方が、まあ、やっぱかなり特殊な方が、これ JOBB の聴取者の方の中におられますね。
間違いないですね。
いや、ありがたい。
特にお便りくれる方はね、
はい、
特殊中の特殊ですよね。
まあ、嬉しいですよね、そんな方
に。特殊車両ですよね。
まああ、いやいや、ほんまありがとうございます。はい。
はい、CGP さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、次は、
はい。
以前一回ちょっと番組おもろいよって言って、
はい、
アマゾンの金を掘る、金を見つける、
はい、
番組を、まあ、僕に紹介してくれて、YouTube のリンク貼ってくれた、山崎達也さん。
自転車の。
いや、違います。山崎さんは、車で、
あ、そうか、例の、はい、
世界を
名前のね、
カリーナですね。
カリーナ
です。トヨタカリーナで、確かかなりもう何十万キロと、はい、走られた方ですね、
はい、ありがとうござい
ます。その山崎さんから来ました、
はい、
ネットニュースで13歳の女の子が全米のオーディションテレビ番組でオペラを歌い快挙を起こすというものを知り、早速 YouTube で見てみました。
あ、そうですか、これ僕知らんかった、
はい、まずは下記の URL で見てくださいと、
はい、
9分ほどの動画ですが、これを見て少々感動したので皆さんにもおすすめしますという、
はい、
でこれがね、アメリカンズ・ゴッタレント2016っていうやつですね。
そういうテレビ番組があるんですね。
で、なんかね、イタリアバージョンもあるみたいで、もしかしたら世界中にこういうオーディション番組があるのかも。
ゴッドタレント。
ゴッドじゃなくてゴッ、
ガッドっていうんですか。
だからまあ、はい、才能を得るとか、まあ、そういう意味でしょう。まあ、だからアメリカの才能ある人とか、まあ、そんな人を紹介するんでしょうね。はい、この子、このゴトタレントに出てた女性、まあ、小さな女の子でしたけどね、はいはい、この子は近年では、シャリース、
はい、
以来の声の持ち主と私は思います。
あ、そうですか。
シャリースっていう子が、まあ、15歳の時になんかそういう歌を歌ってはったとか
かも分かりませんね。ちょっとすみません、ついていけません、はいはい、
で、
はい、
ちなみにこの女性はですね、ラウラちゃんというらしいですね。
そうですか。
ラウラ、
はい、
どうやらルーマニアからの移民、 で、シカゴ在住みたいです。
あ、そうですか。
ルーマニア語もペラペラ。
なんと。
8歳の頃よりシカゴの教会で歌っているそうです。
なんと、はい。
この子13歳にして美人でとても可愛いです。はい、こんなに歌が上手くな、こんなに歌が上手くなくてもその容姿で十分モデルになれるのではないでしょうか。
そういう、
ベタ褒めですね。
いや、そう、よっぽど良かったんですね、
はい。はい。ちなみにこういう子でしたね。ちょっとこんなこの子ですね。
この子13歳ですか。
はい、13歳らしいですね。今 YouTube のあの映像を見てますけど。
はい、美人ですね。はい、マリーンの T シャツみたいなの着てありましたね、ピンクの。
全米中継のオーディション番組に出るというのに普段着です。
あ、これ普段着やったんですか。
はい。お母さんも家族も皆普段着。
いや。
普通なら一丁羅を着るはずなのに、
はい、
普段着のようでも、あれが一丁羅なのでしょうか。
まあわかりませんね。
移民ということで裕福ではないのだと思います、
はい、
というか多分貧しいのでしょうか。
なんと
オーディションを見に来ている観客の方がずっといい格好をしています。まあまあそういうなんかギャップをもしかしたら演出している可能性もあります。僕はわからないですけどね、この番組はね。
テレビ局が間入ってますからね、
はい、私も USA でクラシックを聴きに行った時に世界を回っていた時なので、もちろん清掃できるような服など持っておらず、
はい、
ジーパンに、ジャンバー、
はい、
スニーカーで行ったことがありますが、
なるほど、
観客は皆清掃していて自分だけ浮いていて恥ずかしい思いをしました。
なるほど、なるほど、はいはい、
USA ではこんな時は清掃が常識、
はい、
ステージに立つにはやはりステージ衣装と思うが、それができない経済状況なのかなと、そんなことを思いました。
なるほど、なるほど、
はい、
わかりました。
そんな彼女が堂々と歌い上げ、見事にゴールドブザー、お母さんと抱き合い、ドリームカムトゥルーという言葉にグッときました。
なんと、
ドアを開けてお父さんを見つけると駆け出して、
うわ、
大きな声を上げてお父さんに飛びつく。
これはもうずっとしてられませんね、こんなドラマがあるとね、はい、
その二人を、
うん、
妹や弟も囲みます。
うわ、
それを見て涙が出ました。
でしょう。
私も娘がいるので特に感じるものがありました。
なんと、
ルーマニアから移民できて USA で夢を実現した、
はあ、
まさにアメリカンドリームです。
なんと、
私も、ルーマニアも、見てき、ています。
なるほど、
私が訪れたのはもう10年ほど前ですが、それまで、見てきた90カ国以上の国の中で最も貧しい国の部類に入りました。
なんと、
かっこしてアフリカは除くと、
除いて、ね、
アフリカの国々は除くと、
はい、
そんな彼らが幸せになってこちらまでも嬉しかったです。
ん、
あなたにも幸せのお裾分けをしたいですということですね。
ありがとうございます。
やっぱ実際に行かれた国の方が活躍するっていうのはね、やっぱりこう嬉しいですよね。
じっとしてられませんよ、ね。
まあ、しかもかなり貧しい部類の国ということで、
なんとな、まあ、アメリカのその金持ちの中に入ってね、
そうですね、
もがきながらもその貧しい人がだんだん幸せになっていくっていうのは、これはすごい話ですよね。ドリームです ね、
そうですね。
ありがとうございます、
は
い。
まあ、また皆さんもよかったら、ラウラ・ブレタンというやつですね。
そうですか、
はい、アメリカンズ・ゴッド・タレントっていうあの YouTube チャンネルがあるんで、まあ、そこで見れるみたいです。
あ、
なんか他にもいろいろ、ほら右の方にこうありますよ。
あ、いっぱい出てますね。
はい、はい、なんか
これどこ選んで分かりませんね、これ。あんまり言うけど。
なんかスターウォーズの人みたいな出てますよ。ゴールデンブザー2016。あ、ブリタニア、ブリテンズゴッドタレントっていうのもありますね。
あるんですか。ブリテンとはイギリスですね。
イギリスですよね。
ゴッドタレントってすごいですね。
はい。なんかジャパンはないんですかね。
まあ、まあなんかちょっと東洋人的な人も言ってる、違いますかね。
なんかイタリアはね、僕一回見たことあるんですけど。
あ、そうですか。
はい。
いや、まあ、
まあ、新しいことを
ですね、
山崎さんのおかげで知りましたので、ありがとうございます。
iPad またこれ、もうこれ見かけると大変やろうな。
はい。アメリカンズ・ゴット・タレント。
はい。
GOT のゴットでございます。
なありがとうございます、山崎さん、はい。はい。いい情報いつもありがとうございます。
はい。次はですね、はい、あ、神岡ダッタニーさんです。
おー、出ました。
すごい。この方もオールスター勢揃いですね。
今日はすごいですね。なんかもう NHK ののど自慢みたいな感じで皆さん出てきはるというね、ついつい。へ
ぇ、 iPad 導入おめでとうございます。
ありがとうございます。
神岡ダッタニーです。
ありがとうございます。
ドラえもんのように言葉で質問すればすぐ答えてくれるところがありがたいですと。
これまだやったことない。僕、言葉、マイクのとこ押した
ことない。これまだね、設定してないですね。
マイクを押したらいいんですけどね。
トゥルーなんかトーンとかいうやつある言うとったな。
言うてました。いや、他にも。アップ
ルの方がね。
ね、いろいろとできるらしいですね。
さて、5月28日に。
はいはい。
さて、5月28日に、北海道七飯町。七つの飯とかで七飯っていうらしいですね。
あ、例のとこですね。
はい。
あの、子供さんのとこ違いますか。
そうですか。
うん、うん。
で、行方不明になった。
はい。
田野 田岡大和くんが 6日ぶりに無事発見されたのは久しぶりに嬉しいニュースでした。
なんかあの握り飯持った、まあ、テレビ見てんのわからんと思いますけどね、
は
い
は
い、
あこの子は知ってますよ。
知ってますか。
見つかったも知ってますけど、 その街の名前とか全然知らなかったですね、
うん、なんかちょっとそんなこと書いてあったみたいと思いますよ。自衛隊のね演習場の中で何日間かまあ過ごしたという、
まあ、もう 100% 死んでると思ってましたけどね。意外に生きてますね。
よかったですね、はいはいはい、
同じく5月28日にアメリカオハイオ州シンシナティ動物園、
ああこれね、
かっこシカゴとニューヨークの間、はい、ぐらいと書いてますね。シンシナティ動物園のゴリラ社に4歳の男児が侵入し、ゴリラが男児を引き回したため射殺されたが、日米の事件でいずれも親が厳しく批判されています、はいはい、そんなことがあったんですね。
あったらしいですよ、
うん、昔なら子供のしつけに蔵に閉じ込めたりしましたが、うんはいはい、今は蔵のある家なんてごくわずか
そうです、
ね、何にせよ今の時代も悪ガキ健在を実感しましたああなるほどねまあそういうことでしょうね。
中西さん
は、
まあ、まともな面白い出だし
て
ありますね。
そういうことですね。まあ、ゴリラにとっては災難でしたね。
いや災難です。だからまあ非常にね愛護家の方なんかは、うん射殺ということに反対しはったというようなこともちょっとラジオのニュースでもちらっと詳しくとは知りません。
そうですね、
はい、大和君のこともこれ、はい、なんか外国ではもう当然親が逮捕されるべきやとかね、親は何しとったんかというようなことが、まあ、世界中に流れたらしいですよ。
あそうですか。
日本のしつけの実態として、まあ、こんな人ばっかりじゃない
やけどこんなしつけあんましないですけどね。
うん、まあ普通はね、まあ
まあ、いろいろあったんでしょうね、僕らの知らんこと
は、ね、まあ、そこらが、まあ、現地行かんと分からないしね。
そうそうそう、実際にね話聞いたら、うん、まあそれは分かるわみたいなことになるかもしれないでしょ、うん、分かんないですね、うん、これは、まあ、
この辺はちょっとね報道だけでは判断できないですけど、はい、
まあ事実だけ見ればね、
こう報道で判断した話をしてあるんですよね。
思い返せば、
はい、
20年ほど前千里ニュータウンの桃山台小学校の学童保育に6年間お世話になったのですが、
はい、そうですか。だたにさんこの辺にいてはったんです
ね、まあ、だから息子さんがってことですね。
息子さんがね、
はい、
あそうやね、
うん、だたにさんは20年
前えらいことや、学童保育いてはったなんかちょっとじいさんが学童保育いて、
ね、あ毎年夏休みに、あそうやね、だたにさん確かこの辺りの、うん、なんかあの、うんね、あのハムかなんか の,、うん、あの塔しとる言うとってハムかなんかあの団地の上になんか、ね、
FM
のなんか塔があるみたいな話してましたよね、
うんうんうん、何であんな知ってはるのか思ったらここそうそういてはったよね。ここら
毎年夏休みに一泊キャンプがあって、はい、学童保育でね、
もう大小学校ね、
はい、係は大変で、
うん、
まあ、係されてたんですね、
う
ん、お父さんがね、
う
ん、5月頃から下見、
はい、
会議を重ね、
はい、
バスの手配、
そうそう
キャンプ場の予約、
そうです
食事メニュー、
はい、
つかみ取り鮎の調達と、
そう
大変でした。
あんなもんね大変ですよ
近くに池があれば常時パトロールと気が休まりません、
う
ん、
はい、
まあ、これはですね子供がハマってないかとかそういうことでしょうね、はいはい、まあ、確かに池多いところですからね、はい、この辺りはね、
はいはいはい、
防虫スプレーが目に入りパニックになったりとトラブルも多発ですと、
はい、
あ、じゃあこれ近くに池があっていうのはあのキャンプの時の、
向こうのどっか
で、はい、キャンプの時の池ですね。
ちょっと間違えてます
、はいはいはい、
すみません。
でも先生と PTA 各位ゆっくり話ができ、
うん、
子供たちもゆっくり観察でき、
うん、
今となってはいい思い出です。
なるほど。
帰りのバスのドアが閉まり出発すると、
うん、
ホッとする瞬間なのです。
なるほど、
これは分かりますね。
なるほど、なるほど。
それにしても小学校1年から3年生40人ほどでしたが、すごいエネルギーです。
なるな。
いや、ようわかるわこれ。
まあ、お前も毎日保育園行ってるからな。
ほんまな。
僕も毎日行っとったんだからな。
いやいや、うん、僕なんでね、あの、うん、文雄君よりも保育園の協力してますから、
うん、
結構なんか係とか僕してくれ言われるんですよ。まあ、暇なのもあるんですけど。
まあでもないのな、お前もそうないな。
まあまあまあ、他の人に比べたら暇なんで、
あの、
例えば、運動会の係とかね、あの、親子遠足の、なんか、イベント考えろとかね、言われるんですよ。あれ、意外とやったら難しいですね。
難しい
んですけど、まあ確かにやりがいはあるんですけど、まあ、忙しいですね。でね、なんか園長先生がね、なんかいろいろ僕に頼んでくるんですけど、ちょっとやめといてほしいですけど、
ほんまに。何を言うとんねん、それは。
いやいや、大変なんでね。
なるほど。
理事長もやってますね、マンションのね。まあ、理事長も今年
連合会長やん、俺。
いやいや、俺なんか、俺のが忙しいよ。理事長やって。
一等だけやろな。
いやいや、理事長やってやで、子供の送り迎えやってやで、ラジオやって、まあ撮影やって、YouTube やって、まあまあ、それ人それぞれみんな大変ですけど、まああんまりあの、仕事は頼まんといてほしいですね。
まあ、
いろんな人に言ってる
んやな。いろんな人に言ってるってない、それ。はいはい。
まあそんな、ダタンニさん。
ダタンニさんの思い出。
まあこれ面白いですね。ダタンニさんのやっぱりこう、まあそういう子育ての話とか、 まあ、もしくはあの iPad の話ももしかしてダタンジャでできるかもしれないですね。
それはもうね、いろいろ書いてくれはった、
まあ、僕もあと同時に、はい、まあ、ニュースはチェックしとかんとあかんなという、
そうですね、
ことも感じますよね。
はい、シンシナティの話はね。
そうですね、これ全く知りませんでした。あの、ね、ヤマト君の話は僕ももちろん知ってましたけど、
まあ、それはね、
シンシナティ
についてはいろいろとまあ意見もあるところですよね。はい、
お次は、
はい、行きましょう。
最後にヌーさんです。これヌーさんのお便りがね、これすごいんですよ。4ページにわたっておりまして、もちろん文楽ネタでございまして、
まあね、
まあ、最初に紹介しようか最後に紹介しようか思ったんですが、やっぱり日本はね、あの紅白歌合戦、まあ、僕は見てませんが、紅白歌合戦はまあ噂に聞くとやっぱ最後が一番、
う
ん、
トリって言うんですか？
トリですよね。
うん、そういう言葉
はね、まさに紅白のトリですよ。ヌーさんっていうのは。
わ、はい、かりました。
文楽でございます。ま
あ、高重さんから始まって、
そうです。
ヌーさんで、今日の、まあ、このお便りコーナーはですね、はい、まあ、あの、クローズできたらいいなということですよね。う
ん、こんばんは、お久しぶりです。
お久しぶりです。はい。
前回の続きですが、かなり間が空きました。
はい。
前回文を読んでいただいているのを聞きまして、うん、我ながら文章がまずいと思ったので、行き詰まっていました。
いやいや、ごめんなさい、まずくはないと思いますが、はい、
まずは前回分をまとめました。
あの、ありがとうございます。
ありがとうございます、はいはい、その前にとかありますね、はい、まあ、これ前回のお便り聞いてくださったら分かると思いますが、うんうんうん、あの、蘇我の恵美氏はこの作品の中では恵美氏と書いて恵美氏なんですが、はいはい、本当の名前はバンバさんの言う通り恵美氏で正しいですと。
あ、そうですか、
はい、いうことでございまして、あ、まあ、皆さんよかったら、あの、前回ヌーさんがいつお便り出してくれたかわからないんですけど、はい、あの、今回は、
はい、
あの、妹瀬山、これ何て読むんでしたっけ、もう読み方忘れてしまいました。
ほんまですね、
ヌーさん前回いつくれたんかな、
不条定なんとか違いましたかね、
はいはいはい、ちょっと待ってください。ちょっと今メール確認しますね。
はい、わかりました。
まあ、こんなんは、あの、事前にやっとけっていう話なんですけど。
まあ、うちの番組はこれ全て残ってますので、
はいはい、
438回分。
これですね。
はい。
431。
はい、1の時ですか。
はい。4月22日放送分ですね。
はい。
妹瀬山女帝金。
はい。
です。
女とかいて、帝金ですよね。帝金は確か、
庭という字に、あの、訓ね、家訓の訓で。
訓練の訓ですかね。はい。
妹瀬山女帝金の今日は2回目なんですが、はいはい、まあ、あの、前回のまとめをまずしてくださるということでございまして、
はい、それがないと皆さん覚えてへんやろかな、
とか我々もまあはっきりと覚えてないんでね、
はいはい、
まあ、ヌーさん自身もちょっと思い出す的な感じもあるんでしょうね、まあ、ね、はい、父の蘇我の恵美氏を切腹に追いやり、
はい、
謀反を起こして帝位を奪ったイルカ、
はい、
イルカは、
はい、
天智天皇とその妃のウネメの行方を探っています。
うん、
特にウネメについては自分の妃にするつもりでした。
はい、
ウネメはサルサーの池、
はい、
これ奈良県ですよね、奈良市内です。
亀がたくさんおります。
そういうことですね、はい、サルサーの池へ身投げしたという世間の噂ですが、
はい、
それを疑ったイルカはウネメの付き人である大判事の息子、
はい、
小賀之助、
はい、
小賀之助を拷問して居場所を吐かせようと思いました。
お、
そこでイルカは、
はい、
小賀之助の父、
はい、
大判事と、太宰家の定家を呼び出します。
はい、
まあ、ちょメモしておいて、大判事とあと定家さんね、
定家、
はい、定家ってカタカナひらがなやけどな、
まあまあ、まあ、でもひらがな書いてるよ。
この両家は、
はい、
領地争いのため非常に仲が悪いのですが、
はい、
子供たち、かっこして小賀之助と雛鳥、
うん、
これ子供たちですね、
あ、そう
は互いに好き合っていましたと。まあ、家は仲悪いけど、あの、家の子供たちはまあちょっと好きやということですね。
ひな鳥と小賀之助です
ね。そうです。小賀之助とひな鳥ですね。
あ、はいはい、
はい。イルカはそのことを引き合いに出して、
うん、
本当は両家は裏でつながっていて、天智天皇とウネメをかくまっているのだろう。なちょっと今思い出してきました。
邪推しはったよね。
そうですね。
はい、
と、両家に疑いをかけて、
はい、
かくまっていないのならその証に、両家の子供たちを差し出せと無理難題を投げかけました。
なんと、はい、
そして両家の子供たちはイルカの元へ行くことを拒否して、
はい、
小賀之助は切腹、雛鳥は母に命を絶たれますと。ちょっと思い出してきましたね。
はい、いや、ちょっとまだ僕思い出してません。
あ、そうですか。
はいはい、
小賀之助はウネメを守るためであり、はい、雛鳥は小賀之助への思いを貫くためでした。
すごいな。
この出来事により対立していた両家はの心は一つになりました。
はい、
まあ、怪我の功名、
うん、まあ、
怪我にしては大きすぎた怪我ですね。
いや、そうでしたね。
子供たちを死なせる前に何か別の方法はなかったのかと思いますが、
はい、
両家にすれば精一杯の イルカへのあがらいでした。あ、ごめんなさい、あらがいでした。
あらがいね、はい、抵抗ってことですね。
そうです、はいはい、とにかくイルカに歯向かおうにも強すぎて誰も勝てないのです、
は
い、
そりゃそうでしょう。
なんか鹿やけどね。
まあ今でももうイルカって言わないよ、みんな触れますわな、
はい、面白い字ですよね。入るという字に鹿と書いてイルカですよ ね、
イルカなのかね、これイルカと関係あるのかとかね、はい、昔そんなことを考えたんですけども、その後追記はしておりません。
イルカってあの海にい
る、もちろんそうですよ、
川豚って書くやつですよね、
はいはい、川豚がいる鹿とはね、はい、どう関係あるんかよ、ね、字見てたら全然関係ないんですけどね。なんかし、
お 音だけはな、
音がだから
両方とも生き物やしな、
そういうことで、まあ、生き物言うても一つ、
まあ海の生き物
それは人間やけどね、
はいはい、それは前にレポートしたように、うん、はい、イルカは普通の人間ではないからです。
なるほど、はいはい、
イルカがお母さんのお腹にいるときに、はい、お母さんは白い、メジカ、はい、メスの鹿の生き血を飲んだので、はい、類まれな力を得ました。だから普通の戦い方では誰もイルカにはかなわないのですと。あ、まあ、だからお母さんが鹿の生き血を飲んだから、まあ、
鹿の野生が
入ったという、
入ったという、まあね、うん、まあ、面白い話ですねこれも、うん、はい、
しかしイルカ打倒のために動いている人たちもいました、
はい、
第2部はそんな人々やそれに巻き込まれてしまう人々の話ですと。
なるほど、
いうことでここでですね、妹山女定期の第2部がスタートするというわけでございます。
わ、は
い、
かりました。
鈴ヶ山の山中で禁じられている鹿狩りをして射止めた者がいます、
はい、
元は、鎌足の家臣、
はいはい、
藤原の鎌足の家臣、もともとはね、
はい、
感動されて漁師をしている芝六と、はあ、そしてその息子の三作ですと、
は
あ、三つの作ると書いて三作、
はあ、三作ですか、
はい、鎌足がイルカ打倒のために、
はい、
爪黒の爪黒のメジカ、
はあ、
爪が黒いメスの鹿、
はい、ね、
爪黒のメジカの生き血を欲しているため、
はあ、
危ない橋を渡って鹿狩りをしていたのです。
なるほど、お金にちょっと目がくるんだ、くらんだということですよね。はい。はい、
まあ、とか、生き血が欲しかったってことです
よね。
ま
あ、何もでも出すから、狩りや言われたんですよ、つまぐろのメジカを。
そういうことですね。
はいはい、
その上、しばろくは貧しい住居で、
はい、
天智天皇を、かくまっています。
またややこしいなこれ、はい、
はい、天智天皇までできましたね。
うん、まあ、必ずこの方が出てくるお目になりますね。はいはい。
イルカの謀反の際、
はい、
足利の息子、
はい、
タンカイ、
タンカイ、
はい、淡路島の淡路に海と書いて、タンカイは、
はい、
目の不自由な帝を宮廷に戻ると偽って芝六の家へお連れしたからでした、
そんなこと
が、うん、
はい、
お付きの者が何人いても何人もいて目立つため、
はい、
庶民の着物を調達し、お付きの者たちに着せたり、
なるほど、
ここが宮廷だと信じている帝が雅楽の演奏を所望すれば、
はい、
その代わりに散策と、万歳を披露したりと、万歳というなんかそういう雅楽があるんですかね、
あ、ま、万歳か万歳かね、
はいはいはい、ああ、そっちの方かな、
いやいや、ちょっとわから
ないですね、万歳を披露したりとなかなか大変でした。
なるほど、
しかし、
うん、
それもこれも足利に対する忠義心からですと。
うん、
あ、ごめんなさい、足利じゃ鎌足や
でしょ、なんかおかしい、
鎌足、うんうん、あの今までずっと鎌足でございました。足利の鎌足、藤原の鎌足ですね、
そうですね、
ごめんなさい、
はい、
丹海が、明日の朝には鎌足がここへ来て感動を解いてくれるというので、しばろくは大喜びです。もともと鎌足の家臣でしたからね、しばろくというのはね、
そう でしたね、
はい、はい、しかし誰かが鹿狩りをしたと知れ渡って、誰かが鹿狩りをしたと知れ渡っていて、しかも犯人は漁師の中にいるとまで調べがついていました。
お、もうそこまで調べてたんですね、はいはい、
それを知った三作は芝六の身代わりになることにして、興福寺へ、
はい、
まさに猿沢の池の隣にある興福寺へ手紙を、はい、弟の杉松に届けさせました。
三作の弟の杉松寿もおったんですね。
そういうことで、しばろくっていうのは三作のお父さんですよね。
そうですね、そう、分かります、はい、そこ分かります、
三作は母の連れ子で、常日頃義理の父に孝行するように言われていたからです。
あ、そうですか、まあ、命をもう出しても、
はい、
義理の父を守ろうとしたということですね。
括弧しましてですね、しばろくが はい、鹿狩りをしていたつづら山は、うん、山焼きでおなじみの若草山のことらしいです。
あ、そうですか。
若草山の別名は、うん、三笠山だと、ご存知でしたか。
これは知ってました、
はい、私は知らなかったのですが、はい、地図にも載っていますと。
ええ、確認してすみません、
はいはい、そしてですね、菅笠のような形の山が3つ重なって見えるからだそうですと、うん、もう一つの春日山も三笠山と呼ばれていますが、うん、漢字は、うん、御という字に蓋と書いて、はいはい、三笠山、
あの蓋が難しいんですよね、
はいはいはい、草冠の蓋ですが、と書きますと、はいはい、さて続きですと、
はい、
続きますよ、はい、しばるくのもとへ、うん、帝をかくまっている剣技で役人がやってきました。
あ、はい、来ました。
役人はしばろくに白状させようと、散策に刃を向けると、うん、しばろくは うろたえて、
うん、
庄屋で話すからと、うん、言いまして、それを聞いた役人は出て行きました。奥で様子を伺っていた短海は、うん、子供可愛さでうろたえたしばろくは自白するかもしれないと、出て行く準備をお月の者へ、命じました。
なるほど。
そしてしばろくたちと入れ替わりに、うん、興福寺の修徒がやってきて、
うん、
まあ、修徒というのは興福寺にいる行事門みたいなやつですかね、
うん、まあ、そうかもしれませんね、
はい、修徒がやってきて、うん、散策を鹿殺しの犯人として捕らえていきます。
ああ、もうこれまで捕らえたんですね、
はいはいはい、散策は明日の朝早く、うん、石子詰めの刑になるので、しばろくの女房は悲観に暮れていると、しばろくがほろ酔いで戻ってきます。
うん、はい、
疑いは晴れたし、ほろ酔いって酔っ払ってはったからですかね、まあま
あ、酒飲まされたんですよね。
そうですかね。疑いは晴れたし、明日の朝には感動は解かれるし、
はい、
ご機嫌のしばろくは女房の気持ちも知らずに早く朝になれいと言い、杉松を抱いてしばしの眠りに入るのです。
ね、義理の息子が石詰めになると言うとんのに知らんとやっとるんですね、はいはい、
一方の女房は眠れません。
そりゃそうでしょう。
時間が経つにつれて散策の刑が執行される時が近づくのですから。
なんと
これが、まあ、あの文楽、要するに 人間人形と、
うん、
太夫と、
まあね、まあ、
語り部となんかいろいろいるんですか ね
人形もそうやけど、まあ、僕はあの語る人のね、
はい、
まあ、狭みれっていうかもう 力炎というんですか、これ語らしたらそれはもうじっとしてられるようになりますよ、あの人の迫力で。
やがて、
はい、
明け6つの鐘が鳴るとしばろくは抱いて寝ていた杉松を、
うん、
なんと刺し殺したのです。
うん、
驚いて泣き叫ぶの女房、なぜしばろくはこんなむぐたらしいことをしたのでしょうか。
うーん、
実は帝をかくまってる剣技で来た役人は、しばろくの心底を見極めるための偽物でした。
ほう、ほろ酔いの人が
ですかね。しばろくはそんなことは承知でしたが、散策に刃を向けられると急に迷いが出てしまったのです。
あ、
主よりも、市場かっこ子供を優先してしまった。
あ、
まあ、主は天皇のことですかね、
まあ、そういうことかな、
かな、は
い、
もしくは鎌足り のことかな。あ、鎌足りですね。
うん、
これでは鎌足りに対する忠義心を信用されなくなり、帝をよそへ移されてしまうとしばろくは思ったのです。
はい、
しばろくは散策が義理の息子だからこそ迷いが生じたのだと悔しがり、実子の杉松を殺すことで鎌足りに対する忠義の証を立てたと言いますと。
はあ、この辺の感覚がやっぱり、
まあ、これいつもね、
人間としてはなかなかね、やっぱり当時の江戸の時代のああいう世の中でやっぱ生きてる人はもうここはたまらんかったんでしょ
うね。そうです
ね、思い返ってね、
瞬時にこう理解できるんでしょう。もう
パッと感覚は
分かる。我々はよく分かりません。
うん、ちょっとね、
はい、悲しむ女房には散策を十分に可愛がろうと声をかけますが、はい、鹿殺しで今頃は石子詰めに、石子詰めでしたっけ、
そうで
した、にされていると聞くと、はいはい、しばろくは大層驚き駆け出していきそうになります。
はい、
そこへ現れたのが鎌足と娘のうねめです。
ああ、そうですか。はい、
鎌足は100日間の山での祈願を終え、
はい、
うねめも父の元でかくまわれていました。
はい、
そしてなんと散策も一緒ですと。
ええ、 散策って石子詰めになっていっちゃうんですか、はいはい、
石子詰めのために掘った穴から、うんうん、宮廷で亡くなっていた神教と神の鏡と、マガ玉が出てきたのです。散策は命を助けられたのです。
あ、それがまああったからお前のせいで出たということで、うんうんうん、紛失事件解決したわけですね。
そうですね。
しかも貴重なもんですからね、これ二つとも、はい、
これらは蘇我の絵道が奪って埋めていたのです。そこの場所に、
はいはいはい、
たまたまそこにあの散策が、
ちょっと、ね、なんか偶然的なね、はい、作者の意図というのか。
芝六は感動が許され、はい、散策と親子二代の鎌谷の家臣となりますと。
あ、元へ戻れたんですね、
はい。そして掟のため石子詰めの穴には代わりに杉松の遺体が埋められます。
あ、そうですか。
あ、掟があるんですね。
まあそうでしょうね、
はい。帝も神教が神の鏡が戻ったことで目が見えるようになり、うねめと再会します。
はい、
イルカ打倒のために一同は藤原家の宇治寺である興福寺へと向かうのでした、
ね。なるほど。はあ、なんかこう難しいことと同時にこのなんか人情の分かってるような分からないようなところでね、なんかこう
僕も分からないんで全てそのまま読みましたけど、
まあまあ、よう分かるよそれ、うん、はい、うん、まあ、なんか息が抜けれていくっていうんですか、思わず猫背になってしまいましたけども今
でね、最後にこういうことが書いてますね。
はいはい、
三作の石子詰めの刑は興福寺の寺院、
うんうん、
まあ、文社みたいなもんですかね、子供の院と書いて、
あ、なるほど、はいはい、
新菩提院の十三鐘の伝説が元になっています。
あ、そうですか、そういう伝説があったんですね。はいはい、
散策という子が鹿に手習いの紙を食べられたので、
うん、
筆を鹿の鼻先に投げつけると、
はい、
鹿は死んでしまい、
お、
散策は石子詰めの刑に処せられました。
はい、
まあ、あの神さんの使いですから、
まあ、ですかね、なんで死んだか知らないけどね、はい、運の悪いことですよね、
はい、ほんまやな、打ちどころ悪かったんだな、
うん、まあ、鼻に投げたぐらいだよね、まあまあ、しかしそれはね、
うん、
しかも、ね、しかとわからん、
はいはい、菩提院の鐘が十三鐘と呼ばれるのは、
はい、
三作の母親が供養のために明けの七つと暮れ六つについた鐘だからとか、
はいはい、
散策が13歳だったからとか、
はい、
いろんな説がありますが、いろんな説があります、また散策を供養した散策塚もありますと。
あ、そうですか、
はい、
はい、ま、
菩提にあるんですかね、
興
福寺にあるんですかね、
はい、ですね、はい、
あとこれ何て言いましたか、黒妻黒の目近についてですが、
はい、
奈良に行った時に、
はい、
妻黒、ま、爪が黒い鹿を探してみようと思ったら、
はい、
どの鹿も妻黒にしか見えませんでした。
なるほど。
妻黒じゃない鹿っているのですかね。
ああ、これはヌーさんの正直な感想なんですよね。その妻黒っていうのはどこの爪の部分が黒かったとかね、その辺はやっぱり昔のちょっと調べてみると分かりませんね。
そうですね、
まあ、みんな黒いに思いますね、確かに。あ、なるほど。
それでは次回に続きます。
ありがとうござい
ます。長文読んでいただいてありがとうございました。というヌーさんでした、
ね、え、ヌーさんのお便りってすごい深いですよね、ちょっと聞くのも疲れる、読むも疲れると思いますが、そうですね、ま
あ、書くのが一番疲れます
ね、もうこれ一番
書くというか、まとめるというか、ね、
うん、難しいですね、まとめるのはね。いや、まあ、あの皆さん家族で協力してこれ書いてくれたんだと思いますよね。ありがとうございました。こういう世界もめったに味わえないもんです
から、いや、まあ、僕らのラジオでしかこんなこと、ね、話せないですからね、
まあ、多分あの公共放送でもやってないと思いますよね。
いや、まあ、たまにね、年末になんか12時間ぐらい文楽やってるらしいですけどね、
うん、あれはそのまま映してるだけですからね。そうですね、こういうように犬さんのようなスペシャリストがこう書いてくれはるっても珍しいと思いますよ。ありがとうございます。
以上をもちまして、
お疲れでした、はい、お互いに、
はいはい、今週の
皆さんもありがとう、皆さんありがとうござい
ます、はい、ありがとうございます。 JOBBB438 は全てのプログラム終了いたしました、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか、
うん、
はい、またあの感想なんかお便り送っていただけると嬉しいです。
今日メンタルの対応多かったですね、精神論みたいなのが、ね、
そうですね、まあ、まあ、僕らの今後の活動のちょっと指針になるような話もありましたし、
僕に対しても告白があったりね。
そうですね、
まあ、しかし僕はしてませんよ。
はい、はい、あと皆さんできたらですね、あの JOBBB の、 あのホームページ、あのページあるんですけど、その下の方にね、あの Facebook のこうグッドマークとか押せるとこがあるんで、あ、はい、まあ、そこちょっと一回クリックパッと押してもらったら、
はいはい、
あのページの注目度も上がると思いますし、す、ね、はい、また同時に YouTube チャンネルの方も、
はい、
できたらコメントとかも書き込んでください
ます。お願いします。
嬉しいです。あの今週、まあ、特集は先週やったんですが、あの iPad Pro の動画も今3つ公開してまして、
うん、もう公開、
まあ、近々また4つ目、
はい、
5つ目とちょっと動画取りだめしてるんで、
はいはいはい、
あの編集追いついたらまたあの動画公開します。まあ、
せっかくの初体験やからね。
そうです、
確かに、まあ、興味持ってる人も出るかも分かりませんね。
そうです、あとあのお料理コーナーのトーファーとか、あと、まあ、できたらあのタブ鉄大学の動画も
です、ね、
今週終わりました、あのスリランカも随時公開していきますんで、
はい、
ご期待ください、
はい、よろしくお願いいたします。
JOBBB438 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミ
オ、お料理コーナーはよっちゃん、
お、
タブチャブルズ教授、
はい、
そして旧北陸線の沿線の皆様、
はい、
またスリランカの皆様、
はい、
リスナーの皆様でお送りいたしました。さあ来週木曜日深夜1時は、439でございますが、
ふ
みおくん何か予定してますか？
いや、まだ今、真っ白です。まあ、要はもうこの iPad で今はもう大変ですわ、僕はね。
僕はね、あのできたら、はい、あのドローンネタを一つちょっとやりたいなと思ってます。あの今週オープニングちょっと話しました、あの、ファントム4での撮影ですね。
これは面白そうですね。
はい、まあ、そのあたりの詳しい話もしたいなと思っております。
公開行くとか言ったね。
あれはね、6月の19日、
うん、あ、そうですか、
あのグランフロント大阪で、
なるほど、
また YouTube の集まりがあるので、
ユーチューバーですか、
はい、それはもう僕はもう出席決定いたしましたので、
あ、僕もひょっとしたらついていくかもしれない、
そうですね、はい、まあ、今後楽しみですよね、
はい、ありがとうございます、
はい、それでは皆様来週木曜日深夜1時、6月の、
はい、
16日ですね、木曜日深夜1時に再開いたしましょう、うん、
はい、
再見、
さよなら。